ということで、天文学徳田29歳までの熱第316回ということでね、
うん、
今年もね、なんでマスク外してんだよ、あの年の瀬になってまいりましたということで、はい、
うん、
まあやりますよ、
2020
年ね、日本公開および配信開始だった映画の中から、リスナーの皆さんの、ベスト映画を、ベスト10およびワースト3を聞いてですね、一応このポッドキャスト的な、まあ、僕ら4人プラスそのリスナーさんの、ランキング、
はい、
じゃあちょっと採点方式についてじゃあ武木さんの方からお願いします。
M1 みたいですね。
映画機構と同じで、
はい、
1位が10点で2位が9点で、
はい、
3位が8点みたいなってやつで10位が1点、
はい、
で同率で10本だよみたいになったら 5.5 点です、
はい、
まあ、でって感じで
それぞれのランキングから、点数をつけていって、
ワーストも、ワースト1位3点2位2点ワースト3位1点みたいな感じで集計していって、はい、最悪の映画も決めようっていう、う
ん、了解です。
今年一番ひどかった映画、
ひどかった映画、ここではね、この村ではね、この村ではね、あのこれ撮る前に高島君のうちさ喋ったんだけど、なんか結構、うん、今年のワーストとかって結構だから、
リトマス紙みたいにちょっとこの映画がベストに入ってると、うん、あれちょっと俺とは話合わねえかなみたいなのが今年結構多いのかな。
わかり合えなさの指標がね。
去年のワーストなんだっけ。あれバセはなんだっけ。
いやいや、
ワースト覚えてないかも。
1位がなんだっけ、全然覚えてないよね。
去年の1位ってなんだっけ。
ベスト
ベスト、
ベストあれだよね、天気のことをワンスアポン
タ、あー、なんかすごいいい感じになったんですよ去年はね。
バースなんだっけ。
いやでも俺バースでワンダーランドで喜んだ気がする。
1位じゃなかった気がするな。
あれそうだっけ、ダイナーとか、
あ、ダイナーとか
ワンダーランドとか、なんかトイストーリー4とか、
ね、でもね、で今去年のワーストの話聞いてると、やっぱり今年のワーストはちょっとね、違う、
そうですね、
また意外なさがすごい気がする。
分断が
じゃあワースト意外にまとまんないのかも、
うん、そうですね、結構割れそうな感じはありますけどね、う
ん、ていうかなんかでそのお前のベストが俺のワーストみたいなことが、とりあえずね、アトロクのランキングを聞いてるだけでも、うん、結構その感じはあったので、まあまあまあそんなこともあるかなと思いつつ、多分ここから長丁場6時間ぐらい、5時間6時間ぐらい、
全員なんか1リットル以上の水なんか飲み物用意して、
水とね、あとね、レイトさん以外ね、みんなおやつ、
おやつ、
甘いものをね、
糖分
を補給しながら、
おやつか、糖分だね、糖分を準備して、
もうさすがにね、もう3年ぐらいこんなことやってると、うん、いい加減ね、あ、この尺で喋るときってこれぐらい用意しないといけないなとか出てきますよね。
いいですね。なので
開始前から
もうね、なんかね、
重労働する感がすごいですけど。
でもとりあえず本当に今回もまたメールたくさんいただいて、
たくさんいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
一応ざっと数えた感じだと、事前にメールもね、はい、受け付けて、送っていただいたものは先に読みますよって言って、
はい、
送っていただいたリスナーの方々、
はい、
もいらっしゃいました。
素晴らしい。サハルさんとかね。
サハルさん、風神さん、川添さんと、
素晴らしい、
つぶぐみさん。
はい、
素晴らしい、
はい、うん、4名いただいていて、ありがとうございました感じなんですけど、
でもまあでもさ、とはいえさ、うん、俺も作ってみて思ったけどさ、やっぱランキングってね、うん、出すの大変だよね。
大変だし、もうギリギリまで悩みたいじゃん、ね、うん、俺だって今来る時の電車で決めたから、うん、やっぱそうなっちゃう気持ちはすごい分かる。
あとなんか、うん、正直ギリギリまで見たい、本数ちょっと見ときたいっていうのは、うんうんうん、あるし、まあとね、今年配信上がるの早かったから、
確かに、でもブックスマートとかも上がって
た、あとハーレクイーンの覚醒とかも上がってたし、あとそもそもネットフリックスオリジナルで結構やっぱ、うん、いい作品多かったから、うん、極力見ときたいみたいなのがあったりして、ね、なかなかちょっとこう本数増やそうっていうんでギリギリまで見ちゃうのがあったりとかして、なかなかだと思いますが、まあ本当にたくさんいただきまして、まあ、今回構成としては先にリスナーさんのランキング、うん、どうする、最初リスナーバッていく、それともなんか前さ、うん、リスナーバッて読んだ挙句さ、
自分ら
の俺らグロッキーになるみたいなあったじゃないですか。
確かに先に言いますか、自分らのやつ。
そうですね、そう
し で、うん、その後リスナーっていう方にしますか、
逆に、
うん、逆に、うん、そしたらなんか俺ら元気なうちに喋って、うん、リスナーメールは、
でもさ、エンジンが止まってないうちにさ、あ、
だったんじゃない。
じゃあ、どうする、
半分読んで。
だから去年、一昨年かな、一昨年確か途中まで読んで自分らのランキング発表してみたいな形式なんかやってたのに。
あ、やってた、やってた。
5通読んで発表して、5通読んで発表して、
それなんかね、テンポが変になるんだ
よ。あ、あとなんか聞く側の人がめんどくさい
って、うん、そうだね。
あ、じゃあやっぱ先に俺らやんない、そしたら、
うんうん、一回ちょっと
で、なんかで俺らの所感みたいなのも先にここに言っといて、うんうん、じゃあリスナーさんどうでしたかみたいな、
う
ん、
そうだよね、後じゃ出しじゃんけんみたいな感じでちょっと感じ悪い、感じ悪い、
ちょっとなんか
あ、そこで決めちゃいなちゃうもんね。そう、今回あらはじなかったから入れちゃうから、
ね、こちらもカードを全部広げた上で、うん、あの向こうのカードをどんどんこう出していくっていうね、
の方がいい気が
する。フェア、
ただ正直あの他の人のランキングで、あ、やっぱこっちにするかっていうのは
めっちゃある、
あのこの5時間の中で、あの5時間の中で全然怒ると思うので、そんなことはね、やっぱ良くないので、はい、
俺結構去年みんなのランキング聞きながら途中でなんかちょっと、うん、あったもん、本当
なので、まあまあ、うん、そういうことがなきように、
はい、じゃあ網田くじで
決め
ます、はい、
はい、
てかあれですね、自己紹介からします
か。はい、はい、じゃあどうも、今年も1年お世話になりました、部長の山田です。そして
アートディレクターの金下木夏アニメーション、あの今回金下木夏アニメーションですけど、はい、今回の基本的に何か食ってるんで咀嚼音がするんですけど、それは仕方ないんで、
仕方なく、うん、そんな咀嚼音するようなもんないじゃ
ん。みんなグミ
食わかまでことか、
クッキーあさ、お前からすっげえ思ってたんだけど、まあ、うん、クッキーわかめ食う時さ、ピリピリピリピリさ、うっせえだお前。本当に茎わかめが悪いんじゃなくて、なんで収録中に茎わかめ食うんだよ。
いや、個包装されて食いやすいんですよっていうので、まあ許して ね
個包装じゃない茎わかめ買ってよ。
あ、ピリがいいね。
そう、茎わかめ自体はさ、そんな別にさ、バリバリっていう音じゃないじゃん。茎わかめ自体はフニフニフニって感じじゃん、コリコリコリみたいな感じじゃん。
もう結構1年ぐらいやってるんですよ、この
ペリね、
茎わかめ。
はい、はい、
まあ嫌なら聞くなってい
う。違うな、それはやめろ。
年末の一番最後の大事な回で、
それはやめろ。
嫌なら聞くなから始まるラジオですか。
で、山田君どこにしますか、網田くじは。
じゃあここで、
はい、
はい、
山田。そして、
あ、もう竹さんいったの、
はい、
どうもレイトです。僕は右側でお願いします。
右側、
はい、
あ、どうも高島です。じゃあ僕は、はい、ここでお願いします。
なんか最初にこれから始まるとちょっと緊張感
ある。そうです
ね。何なんだろうこれ。
そうでね、ごめん、ちょっとこんなに要素が多い日で大変申し訳ないんだけどさ、はい、年末じゃないですか、
はい、
でなんか今年って多分、まあ、みんなやり残したことっていっぱいある年だと思うんですけど、いろ
いろ何が始ま
る、いやいや、ある年だと思うんですけど、はい、僕ね、どうしても今年のうちに片付けておかなきゃいけない大切なことを忘れていて、ずっと、はいはい、それだけちょっとずっとモヤモヤしてたんで、ちょっと片付けちゃっていいですか。
プレゼント、
あの、はい、竹木さんの誕生日おめでとうございます。
ジョークで言ったの。 ありがとうございます。
あ、そう、竹木さんの私
そうか、もらってない。
今年ね、なんかちょうどなんかこう合う合わないみたいなタイミングとかいろいろあって、うん、渡すタイミング本当にずっとそびれて、
やばい。今さ、俺かましでプレゼントって言ったんじゃなくて、あのジョークで言ったの。プレゼント。
あれ、俺渡したっけ。
渡されてない。いや、
僕も渡してないですね。
危ねえ。
そうそう。
そう。あのね、多分僕までは行ってるんですよ。
はい、はい。
で、6月僕まで行って、
で、俺が渡してる、ね、誰にも渡してなかったから、一斉に3人に渡して、
全然誕生日とかじゃないタイミングで来る
んですけど、なんかごそっと渡して、で、なんかこう、なんか変になってる、そこら辺で。一番最後だから、竹内さんが。一応8月だから。
そうなんです
よ。コロナとか。
そうそうそうそう。
そこでなんかもうよくねみたいになったけど、俺だけ1個少ないっていう、こう、損をしてる。
状態になったまんま2020年終わりそうだから。
もうさ、これさ、一個だけ損をしてるみたいなさ、気づいたってさ、誕生日プレゼントを集結するとかさ、なんか本当無粋だよな、この気分感。
まあまあ、で、いただいたのが、クルード
クルードってなんかボードゲームなんですけど、なんかその大邸宅で、あの、なんか事件が起きたんで、そのみんなで、そのカードに合わせてなんかね、事件の真相と、
いや、こういうのやりたかったんですよ。
そう、なんかその推理ゲームみたいなのって、うん、結構なんか一回やったら終わりになっちゃうやつ多いんだけど、うんうん、これなんか一応多分何回でもやれるような形式になってるらしくて、犯人当てプラス、そのなんか、推理みたいなのがなんかこういろいろ楽しめるゲームっていうんで、僕なんかそういう推理系やりたかったんで。
いや、そうですね。
そう、
まあ基本ね、俺らね、あの、自分がやりたいのを送り合う。
そう、送り合う。
結構多いですから、
ね。そう、クルードなんかね、調べたらすげえ有名なゲームら
し
い。
しかも2人から6人でできる。
はい、
いや、これ、ありがとうございます。めちゃくちゃ。てか、やりましょうね、今
度。ね、ボードゲー。はい、うん。っていうので、ちょっと今年の、
いや、嬉しい
です、ね。今年のプレゼント、今年のうちに。はい、おめでとうござい
ます。今度渡します。
来年
渡します。
そうか、でも山田君の誕生日とか言
ってない。あ、そうだ。
ほん、なんだ、なんだ。
選ぶのめんどくせえなと
思
います
。ね、はい、
はい、すいません、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
そして本題ですね。
はい、じゃあまず網田くじ。
あ、そう
そうそう、
はい、
そう、
で一番目は、
はい、
一番目レイトかな。
おお、
マジか。
レイト一番目、
はい、
2番目がタケキ、
お
3番目が山田で、
はいはい、
高島が
最後。
いいですね。
マジか。
いいですねってか、何がいいのか分かんない
。1番目か。なんか M1 とかでもさ、
確かに
ネタ順の1番目って絶対優勝できないんですよ。
あ、優勝すんの。ランキングで優勝すんの。ランキングキングになる。
分かんない、
何をやってるの。
でも一番聞かれますよ、ここは。
あ、 そうだね、確かにね、まあ、確かに
ここまで聞いて
る
よ。
でも逆にこれ今回初めて、あ、2020年の映画ランキングやってるポッドキャストないかなって偶然見つけた人が、うん、ライトさんのランキング聞いて、あ、僕はダメだっつって、
この番組センスね。あ、センスね、やつらがやってる番組だってなるから。
はい、行きましょう。はい、
もう
行きましょう。
で、行きます、はい、そうか。
なんかランキング以外にもなんかちょっと所感とかあれば。
そうですね、そうですね、はい、はい、今年なんか僕なんか精神的なものなのか年齢的なものなのか分かんないですけど、なんかこう、まあ、32ですよ、弱い、
はい、
あのなんかあれだったんですね、こうすっごい心の底からも見た瞬間にもうこれが絶対ベストじゃんみたいなのって、なんか例年、まあ、去年とかも微妙にないっちゃなかったんだけど、なんかこうなかったの今年本当。
なんかその話さ、うん、毎年してる気がする。
毎年してる気もするんだけど、なんか年々やっぱなってる感じがあって、特に今年はその僕が結構こう好む対策系映画とかがやっぱどうしてもちょっと少ない、玉数が少ないから、なんていうの、数あの対策があって初めて相対化された他の作品を、あ、このサイズ感の映画が俺好きだなとかできるんだけど、なんかちょうど中規模から小規模な映画ばっかりになった時にもうその対策がこう物差しとしてないから、なんかこうどう評価したらいいか分かんなくなってきてるみたいな。
回転寿司でシャコばっか食ってるじゃ
ないですか。
軸がないんだ。
そう、軸がマグロねえなみたいな。
あれ、あの実写版魔女の宅急便におけるあのカバがなんで病気になったかっていうと、軸である尻尾が、うん、おかしくなっちゃったから尻尾にリボンが巻けば大丈夫ってあの理論です。
ちょっと分かんない
けど、竹木さん以外お前何言ってるんですか。
ちょっと分かんない。
あの、違うんですよ、あの魔女の宅急便を見た全員がお前何言ってんだと思ったんですよ、
うん、
そう、軸がブレてるから。
竹木さんが何言ってんだじゃなくて、魔女の宅急便が何言
って
んだ、
浅野忠信が何言ってんだっていうのがあるんですよ。カバとして軸がブレているっていうのがあって、
はい、っていう、はい、まあ、状態があったんですよ、うん、まあしょうがないんだけどね、いろいろさ、まあしょうがない、しょうがない状態なんだけど思ってて、うん、
あれでスタンプも言ってたみたいな。
そうそうそう、
しょうがない、
しょうがないね。ってなって、まあちょっとその話後にするんですけど僕は。
しょうがないよ。
はい、それでっていう状態の中で、だからなんかすごい難しかったの、ね、まあ正直どれでもいいっちゃどれでもいいって感じで、ランキングベスト10には絶対入れたい映画って十数本あったんだけど、その中でこれがトップってあんまなくて、
うん
うん
うん、
っていう状態の中で、まあなんかこうなんだろう、こう見ててこう結構なんかこう今年社会的になんていうの、今の世の中となんか結びつけて見やすい映画、
うんうん、
っていうか見ちゃう感じって自分の中にはずっとあるから、
うんうん、
まあ、その感じとでも映画って結構楽しみにも行ってるよねっていう感覚のなんかこう両輪がうまくこう噛み合って、自分の中でこうすごい、あ、すごいやっぱ映画ってやっぱいいなって思える映画みたいなのを入れましたって感じ。はい、でとりあえずタイトルだけ先に言います、はい、第10位、
はい、
ベターウォッチアウト、クリスマスの侵略者。
あ、見てねえや。
第9位、透明人間。
あ、
第8位、テネット。
お、
第7位、カラーアウトオブスペース、遭遇。第6位、アボカドの硬さ。
あ、いいっすね。
第5位、彼らは生きていた。
あ、
第4位、犬鳴村。
あ、
第3位、ホースガール。
はいはいはい、
第2位、ザ・ブック・オブ・ヘンリー。
あ
ー、で第1位、ソニック・ザ・ムービー。
おー出た。
で一応時点で、タイトルだけ言いますけど、スケアリーストーリーズ怖い本、うん、
はい、
ザ・ハント、うん、それは白井さん、
はいはい、
ラストレター
、
あと屋根裏の殺人ってフリッツ本か、
はいはいはい、
あとなんか時事点ぐらいの感じでナイブズアウトっていう。
ああ、あったわ。
あれ今年でしたっけ。
今年なんですよ。はい、ナイブズアウト見た直後はまあはいはいってちょっと思ってたんだけど、うん、なんか後から振り返ると、ああいうゴージャスな映画もう今年あれぐらいしかなかったから、
確かにな
んかライアン・ジョンソンありがとうなんかみたいな気持ちになった後から、
は
い、
なんかナイル川殺人事件とかさ、予告流れあれも結局伸びた
、
ね、
めっちゃ伸びた。なんかそう予告見てる時はバーカがまたこんなって思ってたけど、もう今めっちゃ見たいあれ。はい、っていうのでちょっと一本ずつざっくりの話をします、はいはい、ベタウォッチアウトはなんか、うん、ネットフリックスで多分ね2006年ぐらいに配信されてた映画、
う
ん、そうだったんですよ。でそれが一回飛び下げられて、うん、そこからずっとなんか見れない状態続いてたのが、うん、今年クリスマス時期になんか、うん、 劇場公開するっつって、うんうん、あのやったやつで、ビジットのあのあれそうなんだっけ、キーダイヤモンドだっけ、
はいはいはい、
あいつね、あいつね、あのあいつが、主人公の友人役、うん、で主人公の男の子も12歳って言って、もうすぐ13歳の12歳、うん、で、かのなんかそのベビーシッターの女の子、すごいこう可愛い女の子がいて、うんうん、まあ、ずっともう8歳ぐらいの頃からずっとこう来てくれてて、今日がなんかどうやら最終出勤日らしい、うんうん、でクリスマスだからもうあの最後の夜、あのこれ僕今日キスしてやるんだって、はいはい、いうところから話が始まって、うん、でもその彼女はベビーシッターの子は彼氏がいて、うん、でその彼氏もどうもちょっとなんか若干強引な、あんまりなんかろくでもない男とばっか付き合ってるっぽいぞみたいな、うん、ところから話が始まって、うん、もうゴリゴリのフォントとかももうあのホームアローン感っていうか、なんか劇中でもホームアローン感って言うんだけど、うん、なんかもうはいあれねってなるわけ、うん、もう一発で、うん、でめちゃくちゃいいのよその辺のその入り方が、うん、ところがこの映画ちょっとあんまり言うとあれなんで、あのちょっとネタバレしないようにこれ本当に見てほしいんですけど、うん、あのね途中でその要は僕らがこれ2016年のことはね、ストレンジャーシングスが配信されたと同じ年なんですけど、
ああなるほど、
はい、見事にストレンジャーシングスがそのまま王道の方に突き進んでいくのに対して、こっちは僕らがそのはいあれ好きっていう思い込みを完全に逆手に取ってくる作りになって、サマーオブ84ってあったと思うんですけど、はいはいはいはい、サマーオブ84がやろうとして若干失敗してたんじゃねえかなっていう部分を、はいはい、結構な離れ技で成功させていて、振り返ってみればこういうジャンルの映画ちゃんとあるよねって思うんだけど、うん、ちょっと何本かタイトル上げたらもうその時点でネタバレになっちゃうんだけど、うん、あるんだけど、あのねなんかこの手でやられるともうお手上げだっていうか、うん、なんかめちゃくちゃ楽しかった映画なんですね、すごいひねった T ダイモンのねあいつがいいんですよねまたボンクラでめちゃくちゃ12歳って年齢設定もすごい絶妙でね、
うんうん、ビジットの直後ってことか、
そうですね、うんうん、本当に直後多分ちょっと声変わりしてたんで、うん、その後に撮ったんだと思うんですけど、ね、うん、はい、めちゃくちゃ面白かったです、うん、はい、ちょっと駆け込みで見てめちゃくちゃ良かったわけです、うん、はい、で第9位透明人間は、はい、まあ、なんか透明人間界でめちゃくちゃ語ったんで別にあれなんですけど、うん、まだこんな語り口でできんだ、うん、ジャンル映画ってっていう、うん、やっぱそれにつきますよね、なんか、うん、ホラー映画でまだ新しいことできん
や
ん
ね、
うん、今レッツさんの今聞いて、うん、もしかすると透明人間今年1位可能性あるかもしれないと思った今
確かに5位表とかがすごい集まってあれでね、
なんかそこら辺の位置に透明人間入れてる人多そうだなって思った、なんか、
ね、歌丸さん今年1位なんだね、そうだから透明人間、まあでもね、うん、それぐらい面白い、
叱るべきですよね、う
ん、でなんかあとすごい象徴あのそれはまあランキング出てから
ね、うん、ああそう、まあなんかそうなんかでも今年の映画としてもすごいなんかね、うん、タイムリーの映画でもあったし、ね、うんうん、すごい良かったです、で第8位テネットはなんだろう、なんかすげえ出来がいい映画とは言わないけど、うんうん、やっぱこうタイミング公開タイミングと、
う
ん
う
ん、
そうね、
そうこれをちゃんと公開するって決断した、うん、まあ、監督およびその、うん、まあ何わかんないけど、うん、ワーナーとかの人とかさ、まあ、劇場の人とかもそうだし、うんうん、
で映画ファンもそうです、
映画ファンもそうです、うん、もうなんか本当なんかこうなんだろう、映画館でこういう対策をちゃんと見たい、なんかノーランの映画ちゃんとみんな劇場で見たいっていう気持ち、うん、みたいなものが8位
久しぶりに祭りになりました
そうそうそう、
とりあえずさ嫌いな人も好きな人もとりあえずみこしをあげようぜみたいな感じはありましたからね
これ大事なこと、うんうんでなんかその象徴に自らちゃんとなってった感じも含めて、うんうん、なんかやっぱ偉いなっていうか、うんうん、なんかこのポジションってね誰もがつけるポジションじゃないと思うから、うんうん、そう
ね、テネット、ミッドサマー、パラサイトの3本が割となんか唯一今年まだ映画祭りっぽくなった3本かなっていう、
そうね、
でパラサイトに関してはもうちょっと全然コロナとか関係なかったから、すごいね、なんかその意味でやっぱテネットど真ん中の時期っていうかね、1回2波ぐらいが収束したのタイミングだったから、なんかすごいちょっと感動的でしたよね、なんかテネット見に行くってことがね、
IMAX のシアターで、ね、世界で一番客が入った IMAX シアターが池袋のグランドシネマサンシャインっていう、
誇らしいですよね、
誇らしい、ノーランから直筆メッセージが飾ってるんで、ね、最高ですよね、はい、テネットめちゃくちゃなんか良かったです、もうなんか全然なんかもう好きなんで、うん、全然もう一回見に行くのはやぶさかじゃないなっていう気持ちでずっといる映画、うん、第7位カラーアウトオブスペースは、うん、なんかミキシーズ本編とかで多分喋る機会あんまなかったですけど、うんうん、ラブクラフト原作で、うん、なんかね めっちゃ変な映画、誰か見た人います？
見たよ。
あ、見た。
俺なんかそんなハマんない。
あ、本当？なんかめっちゃ変な映画なんですよ、うん、なんかあのニコラス・ケイジ、あの本来多分ラブクラフトの原作ってなんか地味だから、うん、すげえ語り口地味だと思うんですよ、うん、でもその地味語り口に対してあのニコラス・ケイジ多分一番遠い存在だと思うんだけど、そうですね、うん、でもなんかその最初から狂ってるニコラス・ケイジを置くことでようやくあのなんかこう最終的に狂っていく世界とそれを目の当たりにしなきゃいけない人みたいなののバランスがようやく取れて、うんうん、ラブクラフト原作映画って多分何本か見てるけどなんかそんなになんかこう跳ねてる映画って多くない印象なんですけど、うん、これに関してはあこんなになったら狂うよね人間っていうレベル、こう恐ろしいことが起きすぎててもう正常でいることの方が、怖いみたいな、うんうん、いっそのこと狂ってしまった方が絶対に楽みたいな状況までいくっていうビジュアルをちゃんと見せてくれるのがめちゃくちゃ良かった。
またさ、やってた映画館がさ、シネマートのスクリーン2っていうさ、アントラムとあのカラードスペースだけあそこで見たことがあるんだ。なんかこのラインナップで、なんかあの狭いとこにさ、なんかね、うん、汚い男たちがなんか密集してなんか見る感じは、
ちっちゃいスクリーンでね。
大体4週目の韓国映画とかかけるスクリーンでね。
うん、そうそうそう。なんか超小規模なね、なんか。あれすごいね、シネマートのスクリーンの大きさってなんかめちゃくちゃサイズの差
あれね、あれね足して2で割ってほしい
そう、あのの見番スクリーンでね、まあ見ためちゃくちゃ、でもこれはなんかめっちゃ俺はすごい、うん、なんかあなんかね、最後のラストシーンが結構なんかこうすごいことになってくるんだけど、うん、そこになった瞬間になんか語る必要が結構ある、うん、僕はすごい好き。
結構あのラブクラ、あの僕のいる幻想文学旗でも結構あれはあの、うん、あのちゃんとラブクラフトしてたし、うん、あの幻想文学への愛ちゃんとあるよねっていうので結構評価高かったですね、う
んうん、やっぱ原作ファンでもちゃんと認めるという、うんうん、そうでしたね。あのそうなんか俺本当に途中で、あマジで狂った方がいいなこれってなった、うんうん、はい、でした。第6位がアボカドの硬さ。これまあ友達がね、撮ってるから
。めちゃくちゃ面白い
ですね。そう、もう、ひいきとかマジでなしで、うん、あの本当に面白かった。うん、基本的にワンシーンワンカットでこう各回を描いていって、まあ、その失恋しちゃった男の子の、まあ、前原くんのね、うん、ひたすらなんかその失恋からしたっていう時に、うん、じゃあどういう風に振る舞っていくのみたいなのを、シチュエーションごとで切り取っていくんだけど、なんかそのさ、今時の映画の作り方って多分そのバランス感としてはその男女目線とかをある程度バランスよく描いたりとか、なんかバランスをちょっと取っていく方向にこう行きがちだと思うんですけど、逆に完全に男側目線から見た時の醜さっていうかさ、なんかそこまで含めて描いちゃえば一方から描くっていうこともバランスとしてちゃんと成立するっていうか、なんかそこも含めてなんか僕はなんかあやっぱうまい、うまいなっていうかね、すごい、いい、すごい面白いことやってるなやっぱ、う
ん、なんか俺見に行った回のアフタートークで、うん、なんか全員リモートで田原町さんがなんか仙台にある実家からこうトークに参加してた、うん、なんか田原町の詩から撮ってるんだよね、アボカドの方、うん、そこでやっぱ田原町視点とかが入ることによって、うん、なんかこう映画自体は別にフラットじゃないと思うけど、うん、見終わった後に結構どっちからもこう語れるっていう、うん、
そうですね、
なんかその懐の深さとか余裕ある映画だから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです、
すげえよかった。
そうなんですよね、
田原町パッチが、
うんうん、田原町パッチでイルマリアッチみたいな
五感だけで、そうで、なんかなんだろうな、なんかさ、飲み会とか食事シーンが途中で地獄になるものってなんかあるじゃないですか、なんかそれの系譜としても、うん、なんかほんとね、フィクションなのに、うん、テラスハウスぐらい地獄になるなっていう瞬間がなんかあって、うん、まあ、もうテラスハウス終わっちゃいましたけどね、いろいろあって、うん、まあ、でもなんかうん、なんかそのやばさっていうのをちゃんとフィクションでもちゃんとできるんだなっていうのはね、うん、面白かったですよ。
あとやっぱ僕、前原くんちょっとした知り合いなんですけど、うん、やっぱ前原くんってさ、なんか友達だとか抜きにしてさ、めちゃくちゃやっぱ画面支配力あるし、あいつだってなるよね、なる、
顔がめちゃくちゃ印象的なの、あ、なんか喋り方とかもね結構特徴的
だから、なんか1時間20分とかの映画だけどさ、うん、前原くんだけ、もっとあるか100分とか、うん、前原くん一人だけずっと見てるのが全然耐えられちゃうってかなりすごいことなんだよな、思うし、
まあ、前原は水木役、前原水木役、そうそうそうい
いのかそれみたいな、なんか
前原くんがオーディションしてるっていう、うん、前原瑞希ですとかってオーディションしてるシーンとかってね、うん、面白いです、はい、はい、アボカドの方さ、第5位が、彼らは生きていた、
うん、はいはいはい、
これはなんかそのフィクション じゃあさ描けないものを描くっていうので、なんかそので映像ってそのここで使われてるフッテージって全部その映画ではなくて記録映像、あの映像でしかないんだけど、それをちゃんと編集して色をつけてね、やっていった時にちゃんとそれが映画になっていく感じっていうのと、なんかそれをやることによってやっぱ記録映像の場合って記録映像でしかないから過去のことなんだけど、そこに色をつけて演出というかあの編集とかね施して、あのボイスオーバーでその実際の体験談とかを話してってやってた時に、そこにもうなんか物語みたいなのがやっぱちゃんとこう出て現れてきて、でそれによってあの過去形で見てた映像っていうのがなんか結構現在形にちゃんとなる感じっていうのが、あのもう100年以上前の戦争の映像を見てもちゃんと現在形になるっていうのがやっぱ映画の凄みっていうか面白さの部分だと思うから、なんかそれをこのテクノロジーで、まあ、ちょっと微妙なところもあるんだけどね、なんかテクノロジー的になんか
ちょっと不気味だね
フィロソフィカルゾンビみたいなのがあるんだけど、でもそれもちょっと抜きにしてもなんか、うん、すごいものを見たなっていう感じ。
まだ見てないんですよね。
あ、本当に
見てない、新聞これなんかレイトショーでまた、でもね、なんか思ったけど、それで言うとやっぱ今年すごい 4K リマスターが
多かった
じゃないですか。まあ、それはもう本当状態、あの新作がどんどん公開延期になるからかけるもんなかったっていうのもあるんですけど、まあ、なんかでもある意味で 4K リマスターでもう一回かかるってことの意味みたいな、まあ、今回ランキングにそれで入れてる人いるかどうか分かんないですけど、例えばね、あのこのポッドキャストで最近取り上げたのだとトータルリコールの 4K デジタルリマスターとかって、やっぱり 4K になったことでこう、もうちょっと画面自体で見えてくるものとか色味とかが発見したりとかっていうのもあったりして、ちょっとさすがにこう第一次大戦の時の記録フィルムと、もう1980年代に作られた映画、あ、90年代とかの映画とかだったりすると、まあ、ちょっと全然違うけど、でもやっぱりなんかその映像の質感自体がまたその新しく、ね、ブラッシュアップされたものを今年見ることの意味みたいなのがありましたよね、なんかね。
そうですね、なんかね、そうですね、なんかこれは本当なんかなんだろう、面白い面白くないで言ったらそんな別に面白いでも正直ないんだけど、でもなんか見てる間なんかすげえなって感じになるっていう意味では、あのちゃんと入れとしたい映画ではあるかな。
ピージャク、
ピージャク、なんだっけ、
次もなんかドキュメンタリー、
またドキュメンタリーになっちゃう、なんすごいね、
お前は何なんだよ
そんな筋じゃない、バッドテイストとかから始まってる人
なんだ、なんかこうあのポール・トーマス・アンダーソンみたいなさなんか そういうなんかあるんですか、
急になったん、
同じ名前でさ、ドキュメンタリー撮ってるピーター・ジャクソンと、
ピーター・ダメな・フォー・ジャクソンみたいな、
どっちもダメじゃないんだ
よいい方
ね、ね、
まあそうね、まあ、でも楽しいですね、はい、第2位が犬鳴村、これ犬鳴村会でも散々喋ったんであれですけど、はい、なんか J ホラー、まあ、白井さんとねどっち入れるか結構迷ってたんですけど、僕なんなら白井さん全然ここに入ってもいいなぐらいの気持ちで行ったんですけど、まあ今年象徴する一本どっちかって決めるんだったら、まあ犬鳴村かな、と思いました。まあ情のれの家とかもありましたし、まあこの後喋る別の映画のこともありますけど、J ホラーの1年だったなっていう、本当に良かったです。はい、第3位ホースガール、まあ、このホースガール界でめちゃくちゃ喋ってる、なんかもう配信でこういう映画ちゃんと出てくるんだよ、もう終わりにしようとかもね、結構悩んだんだけど、でももう終わりにしようより先にホースガール僕見ちゃってたのと、気持ち的にホースガールの方が僕は感情移入できた、あののでホースガール、はい、第2位ザップックオブヘンリー、これギリギリまで1位にしてたんですよ、今日来る時まで1位にしたんだけど
やっぱソニックだと、
そう、あの、ね、ザップックオブヘンリーに関しては本当にいい、あのめちゃくちゃ面白い映画、こういうなんていうんだろう、あの翻弄され方っていうか、もうあらすじがマジでどこに向かってるか本当に分かんねえみたいなのを、とか、あでもこんなことをこんな変なことをこんなに面白くできる人いるんだみたいなのを見たくて映画見てるかもなみたいなぐらいのなんかこう面白さが
ちゃんと、なんか10位のベタウォッチャードちょっと踏んでるわけですよ、ね、
そうかもね、結構似たジャンルかもしれない、なんかそのちょっと俺らの知ってるあれっぽく始まるけど違うみたいな、そうですね、
類似品がない映画ですよ
ね、そうですね、これはマジでなんか劇場未公開で、ちなみにこっちもあのネットフリックスで配信されてたんですけど、これあの今取り下げられてて、
あ、下がったんだ、
そう、下がっちゃって、また劇場買うのかかるのかもしれないし、もしかしたらまあソフト化とかするのかなんか分かんないですけど、ちょっとね、またもし見れるタイミングできたら、ぜひあの見てない人は本当に見てほしい、ですね、で第1位がソニック・ザ・ムービーなんですけど、ソニック・ザ・ムービーはなんかギリギリまで迷って結局1位にした理由は、なんか あの今年もその対策映画は一切公開されなかったよって言って、うん、あのようやくそのコロナ の, そのなんだ自粛明けみたいなちょっと一回なって、うん、あの行ったのが、まあ、ソニックズムービーだったんですけど、うん、ソニックズムービー見た時になんかまだあるなちゃんとっていうか、うん、ソニックズムービーめっちゃ続編ありますよっていうエンド、うん、エンド、あの終わりがするんですけど、あのまだちゃんと対策あんなっていう、なんか2021年なのか22年なのか23年なのか知らないですけど、うん、なんかこの後もちゃんとこういうこう面白い、ただただ面白いだけの映画っていうのがちゃんと作られてくんだなって思って、うん、なんかそれがすごいこう嬉しかったので、うんうん、なんかあのソニック・ザ・ムービーなかったことになりそうだったんで
今年2020年って次ね、
本当になんかミッドサマー、ただ面白いよ、確かミッドサマーもパラサイトも面白いけど、ソニック・ザ・ムービーあったよっていう、うん、でちゃんと俺は1位にしとくっていう枠で、うん、あの入れ
コロナ後だっけ、
コロナ後です、
うん、6月とかね、
6月7月
からランボーと同じぐらいの時期、
そうっすね、うん、本当ゴールデンウィーク明けぐらいに公開してそこ終わった、うんうん、全然ヒットしなかったで日本では、ね、あのアメリカではめちゃくちゃヒットして続編作られるんですけど、うん、はい、でした、
はい、
ワースト、でワースト
はい、
はい、
どうする、ベストやってからみんなワーストにする、
いやでもまとめて一人この人はこういう意見だよってやっちゃった方がいいんじゃない、
あ、いい、
多分だってあのあれでしょ、リスナーもそういう感じで読むだろう、
そうですそうです、そうです、そうしましょう、はい、
あ、じゃあワーストいきますね、はい、はい、ワースト、3位からいきます、はい、3位、アルプススタンドの橋の
方、イエーイ、
じゃ
ダメ、
嫌な番組嫌な番組やな、はい、第2位1917、
ああ、ありましたね、
第1位、事故物件怖い間取り、
いやー、
はい、もうこれはね、あのね、はい、あ、ちなみに、
声のさ、変えんのやめて
元気になる、
ワーストになった瞬間に
水を得たさ、うん、あ、ちなみにあのワーストの辞典っていうのがありますね、はいはい、ビューティフルドリーマー、
はい、
ヒズ、これね、ヒズ、これね、これ単純に違うの、個人的に俺が好きなやつだった、うん、それはキャッツ、
うん、
は
い、
まあ、あと、まあ、これは別にいいですけど、あの UFO 真相検証会のパート1、あのパート2、はい、これは別にあのいいです、
あれは映画じゃない、
そう、映画じゃないんで厳密に言うとワーストにすら入らないんですけど、はい、でした、で、第3位アルプススタンドの橋の方は、うん、俺なんか結構楽しんで見たんですよ、うん、あの見てた間もね、うん、で道に話してて、まあいろいろ確かにそうだなと思う部分があり、うん、最終的に決め手になったのが、なんか俺この間仕事行く最中に、うん、なんかこうね、なんかね、なんかしょうがねえなって思った瞬間があったんですよ、しょうがねえやって思ったの、なんか色ちょっといろいろあって、
はいはいはい、
でしょうがねえわなって思った時にさ、もうそれはさ16、17の子たちがさ、しょうがないって諦めさせられるのはさ、うん、それは良くないっていうか話かもしんないけどさ、うん、人間さ、アルプススタンドの端の方のさらに端の方にいる人間でさ、
うん、
しょうがないって言う権利ぐらいあっても良くないっていうか、なんか俺あの後にそのアルプススタンドの特集をした映画秘宝が、うん、なんかそのそれを引用してさ、なんかしょうがないって終わらせない映画雑誌みたいなさ、感じのなんかこうコピーでさ、なんかこうやるじゃないですか、うん、なんか的な感じのを出してて、わかるけど、
うん、
しょうがない時もあるよねっていうか、
三つ男みたいなこと言
うんですか、いやなんかしょうがないって別に良くねってなんか急に思って、
いやでもどっちも嫌だね、しょうがない時もあるよねって言うやつも嫌だし、うん、しょうがないとか言うなよってやつも嫌い、両方嫌い、
どもうさ、うん、そういうもんじゃん、
いやだから俺アルプススタンドさ見終わった後とか、うん、なんか楽しいし、うん、いい映画だし感動したなって思ってたんだけど、うん、まあ引っかかるとこあるけどねとか思ってたんだけど、うん、みんなの意見を聞くことによってすげえ悪い映画みたいな、
でもなんか
インセプションが
見終わった瞬間良かったけど、うん、思い返したりとか、そうそうそう、感想喋ってるうちに、うん、あれダメだったんじゃないって思う映画っていうのは、うん、ある、
う
んうん、
し多分アルプススタンドもそんな悪い映画ではない、
悪い映画ではない、
あの脚本とかもちゃんとしっかりしてるっていうのはもう認めた上で、
う
ん、
まあ、あの1点がもうここで押し通すのが良くないみたいなね、う
ん、いやでもあと、うん、まあ、これ詳しくはアルプススタンドの橋の崩壊って話だけど、あのやっぱり映画化したことによって出てくるね、うん、部分っていうのはね、
高校生がね生で演劇でやってくれてる分にはなんかこう全然見過ごせるような部分っていうのを、うん、映画にしてね、こういろんな人のこう外部の視点みたいなのが入った時に、うん、なんか、うん、それでいいのかみたいな、うん、どうもあったりとかね、
うん、
なんか分かんないけどトータルで嫌いになった
まあまあまあまあ、
なんか1年経って、
うんうん、
いいじゃん、ヒットしたしさ、好きな人もいっぱいいるし、いいじゃん、
そうだから、うん、あの旗色を示すためにもね、うん、そうね、
うん、今年の中にリトマス試験枠
そう
試験紙枠ですね、はい、でした、2位1917は上半期 時点ではワーストだったんですけど、うん、なんかね別にこれもだから悪い映画とかじゃないし、うん、全然すごいところはすごいし、うん、面白いところは面白いし、うん、あのこれが好きな人を別に否定するつもりもないんだけど、単純にもう何て言うんだろう、なんかその彼らが生きていたとかがさ、普通の映画的なこう手法で記録映像を構成して、うん、あの面白いっていうか、 なんかその見るべきものになってるのに対して、うん、こっちがなんていうの、ワンカショ、アンシーワンカット確かに映画的な手法ではあるけど、別にそれって目的じゃなくて手段でしかないから、なんかワンシーワンカットでやったからすごいでも別にないし、ワンシーワンカットでやってるから面白いでも本来ないはずなのに、ワンシーワンカットでやってるっていうことだけでこんなに押されても、割れよカットってしか思わない。普通に。
そうね。
なんか、全然関心もしなかったし、うまいとも思わなかったんで、サム・メンデス自体は結構好きなんですけど、なんか、何やってんのって思いました、これはね。はい。で第1位自己物件の怖い間取りやね。もう自己物件怖い間取り会を聞いてください。
でもこれあれでしょ、あのワースト1位だけど見てる間怒りで楽しかったシリーズでしょ。言うたら
自己物件ですか。自己物件は違います。
違うね。
自己物件はなんかそういうなんかこう可愛いさみたいなのないんで。
えでもさ、何あんじゃん、なんか俺のフィールドでみたいなさ、
ない
言うこと言ったら、あ、ないんだ、それすらないんだ。
たぶん、たけきさんの映画の見方と、うん、多分レイトさんの映画の見方で、うん、多分それは違うんだと思う、なんかあの。
そう、自己物件に関しては、本当に、うん、もうダメですね。本当に、なんやと思うな、お前はもう二度と作んないでほしいな。間違ってもホラーとか名のつくものを二度と作んないでくださいね、中田監督ね。
あの人がいたから一緒にできてる
ね、あの本当にあのクソつまんない、なんか怖くなくてホラー怖くなくていいと思って撮るようなやつが作んな映画はバカが、はい。
ギリヘイトだよね。
ギリヘイトってかヘイトじゃないからな。そんなヘイトですね。
でした。
意見の違いとかじゃないもんね。
はい、
分断
で、まあ、これに比べると正直だからタッツとかは別に、
うん、キャッツなんてワーストに入れるん
じゃない、なんかそう、なんかね、ワーストとかっていうよりはなんか本当なんかもうなんか見た、でみんなで一緒にさ見に行くとかもなんか、うん、結局、うん、
見せ物小屋がつまんなかったって怒るものも
なんかそう、今年ぶっちゃけもうさ、あれ以降別にそのみんなに見に行くとかも想像できなかったしさ、うん、なんかあのそれも込みでなんか楽しい思い出として残ってるから別にキャッツいいし、うんうん、ビューティフルドリーマーもなんかめっちゃムカついたし、めちゃくちゃ嫌い、なんかダメな映画だと思うけど、うんうん、なんか俺ビューティフルドリーマー界撮ってる時、うん、今年結構 2、3番目ぐらいに楽しかった。
でもあのね、でもよくないよ。そういう発言が助長させるんですよ、やつらを。
話してる時すごい楽しかった。
でもそういうのありますよね。ワースト、そうですね、なんか主張あるワーストとさ、うん、純粋につまんなかったワーストと違う、
ちょっと違うから、うん、そうあのでしたね。ユーフォシズ検証ガエルはね、竹下さんと2人で見に行って、うん、見終わった後にサイゼリアでこうずっとグダグダ喋って、うん、あの文句言ってたのとか、うん、もう楽しかったんで、
それ実質さ、うん、もうベストで一緒
する。なんならもう本当、うん、
思い出枠で行ったら全然ベスト、
一瞬思ったんだけど、うん、一瞬ベスト10ぐらいに入れてもいいかなと思ったけど、うん、映画じゃねえからあれ、うん、俺後で調べて知ったんだけど、あのパート2の方、UFO 真相検証ファイルパート2の方で、エンドロールが全く同じエンドロールが2回流れるっていう怪現象が起こるって話を、うん、あの有料版の方でしたんですけど、うん、あれ後で調べたら、あの全く関係のない番組2本を無理やりつなぎ合わせて公開してるから、うん、エンドロールが本当に2本分あるだけなんですよ。あの全く同じスタッフだと思ったんだけど、一応違うらしいんだけど、でもこれもほぼ被って
る、なるほど、
そうっていうのが判明したりとかして、なんかいろんな意味で本当、あ、すげえな、いいいいいいね、はい、面白かったです。って感じですかね。
はい、
今年、はい、なんか楽しかったですね。なんか旧作なんかあの配信映画でもすごい面白いのいっぱいあったし、うん、
うん、それは結構大きかった。
旧作あれだと俺もののけ姫1位だもん、
う
ん、
俺もそしたらもののけ姫とソータルリコール入ってきちゃうから、うんうんうん、
今年ポゼッションもありまし
たね。そう、ポゼッションもあった、ポゼッションも入ってきたね、確かにね。ポゼッションとか入れてもいいんじゃない、うん、って気するけど
ね。
入れてないけど、
うん、入れてないけど、
アングストとかね、
うん、アングスト
もありましたね。
そう
ね、
私もね、なんかまあもうほんとなんかこう細かく入れようと思ったらいくらでも入れれるくらいいっぱいあったんだけどね、うんうんうん、あ、ちなみにあのあれでしたね、あのハーレークイーン、
はい、
もうあの追いかけで見たんですけど、うん、なんかあのワンダーウーマン1984と大体同じぐらいのテンションでしたね。
ああ、でワンダーウーマン見たんだ。
ワンダーウーマン見た。
うん、
なんか、なんていうんだろう、なんか見せ場少ねっていう、なんかワンダーウーマン1984もハーレークイーンもなんか見せ場少ねえなっていうところで、なんか
そうね、最初の味ってるところが一番こう盛り上がって、そうそうそう、あと一番最後さ、なんかナムコワンダーエッグみたいなさ、アトラクションっぽいところで戦うじゃん、
う
ん、あれの絵的な楽しさはあるんだけどね、
うん、 あるんだけど、なんか突然 CG 空間みたいなところで戦いますから、なんかそれはそれでなんかこうなんか何っていう、なんかあとアクションが全体的にみんななんか
なんかさ遅いんだよね。
遅い、
なんか敵待ってくれてねみたいな、
そうなんかみんななんか
なんかね、あの女たちがさ、なんか男をもうすげえ勢いで殺しまくるの見ると思ったら、なんか男が待ってるように見えちゃって、
う
んうん、なんかそれってすげえなんか嫌だなって思って、
ね、そう、シンプルにあんまうまくないくないですかねっていうか、ヒットガールとかね、別になんかこうクロエクラスモレッツがこういくらさ、うん、あのちっちゃい女の子が変わっても本来だったらあんなに殺せるはずないけど、うん、なんかこうアクションの見せ方一つでこう、ね、うん、女の子がめちゃくちゃ殺せてるように見えるのが楽しいんだって、うん、スタントの人が待ってるように見えちゃ終わりだよねっていう、うん、けどね、まあいいです。なんか今当たり、なんか流れ玉みたいな感じで言っ
ちゃう。なんで余計ですよ。流れ変化。
ええ、
まあ。光を沈めてくださるよ。
すいません。なんかちょっと今、ワーストの方が楽しいね。ワーストの話してるとなんか止まんなくなっちゃうわ。
だってワーストだったらすぐ作ったもん。ベスト10めっちゃ迷ったね。ワーストは速攻出たね。
変われた、これだ、これだ、みたいな。ニヤニヤしながら。はい。楽しかったです。ありがとうございました。
はい。はい、じゃあ次、関さん。
はい。
はい、
私今年は別に特に軸はそんなないっすね、うん、いやちょっとね最後のね、あの9位10位あたりがねちょっとあんま決まってない、うん、あのね、すいません、あのなんかねベストの上の方に入れても別に特にそんな喋ることないけど、うん、ただ良かったみたいなのがあるんで、うん、時点からちょっといきますね、
はい、
まずあえて挙げときたい枠はチーファの手紙、うん、
これ
が、ね、半年前に見たラストレターがなんかとなんかラストレター見た時ってなんか、うん、話がなんかちょっと整理しきれなくて、うん、こいつとこいつが、なんか過去と現在で、うん、兄弟で姉妹でみたいな、なんかよく分からなかったんだけど、うん、なんかチーファの手紙を見てるとなんか、あ、ラストレターこうだったよなみたいなで、うん、チーファ あのキャストもいればなんかラストレター あの何日本版オールスターみたいなのも同レイヤーでこう脳内再生されて、うん、あ、すげえみたいな、なんか両方面白いみたいな、なんか1本の映画で 1.5 本分ぐらい楽しめるみたいな。
チーファさ、真っ当な EQ かけたみたいな感じ
で、ね、あー、そうそうそうそう、ラストレターにさ、そうそうそうフラットなんで、音
が、そうそうそう、
ラストレターもドンシャリのきついなんか
で、なんかもう、うん、低音だけやたらでかいとかさ
で、なんか結果的に俺の頭の中で両作品のそのなんだろう、あの極端すぎるよ、でもやっぱパンチライン多いよなっていうラストレターと、あ、フラットで見やすいし、うん、なんかやっぱ話としてなんか、うん、なんか何その手紙のこう交差みたいなの、うん、面白いなやっぱっていう、うん、チーファのこうフラットないいところがこう、うん、融合があったりして、うん、あのエヴァンゲリオン新劇場版9のさ、うん、あのラストでさ、エヴァマーク2とさ、なんか6号機なんかがさ、あの半分ずつでさ、
はいはいはいはい、
なんか合体したのが戦ってるじゃん、はいはい、あれみたいな感じです俺の意図って、
うん、よくわかんない、
チーファの手紙見てる時の頭の中であ
のチーファの手紙の話してるところまで分かったんだけどだからね、あのエヴァンゲリオンの9の話できたところでね、なんかちょっとね、うん、わけわかんない、
だからアスカとアス、そう、あの、
続く
んですよ、巻き波がなんかこう一緒になったみたいな感じ、はい、
全然あの補足説明されても
頭に入ってこない、
ね、中国版の森七菜もめちゃくちゃ可愛い、
あ、可愛かったですね、
で、あともう一個あえてあげておきたいのがブックオブヘンリーですね、これも、
あ、
これもだからすげえもうジャンルがぶっ飛んだ映画で、うん、なんかまあ、話がもうすごいどこに転がってるのか分かんないって言わない、やっぱあと一番ラストがあくまでこうなんか正気の側にとどまる系って結構あると思うんですけど、うんうん、狂気の側に行っちゃうのとなんかその、うんうん、でもここでこれが見えたから正気にとどまるみたいな、そういう話としてもすげえ素晴らしいなと思いました、うん、で時点が、スパイの妻と、
うん、
あと、まあ、リチャード・ジュエル、
うん、
リチャード・ジュエルはこれポール・ウォルター・ハウザーがずっと見られてるっていう
こと
の時間 でぶっちゃけ僕はあのイーストウッド映画なんかその、はい、許されざるものとか見てもなんか、うん、いやもうどないせい言うねんみたいな、なんか落としどころがなくてすごいなんかいやそういうね作家性だけどなんか居心地が悪い複雑な気持ちになりがちだったんだけど、やっぱ今作もね、なんか愚かな弱者が自分の尊厳を保とうとするっていうなんか単純明快かつなんかサスペンスフルな映画っていうのですごい見やすくてよかったなと思いました。あと時点で、アボカドの硬さですね、これなんか見ていて結構フラッシュバックを起こして、なんか失恋とかなんか倦怠獣映画って結構やっぱ好きなジャンルでなんか愛してきたと思ってきたんですけど、いまだになんかちょっとその距離感って分かんないなっていうのがなんかそのアボカドの硬さ見てなんかこう感じて、見てるうちになんかそのあ分かる分かるってなんか俺もそうだよとかなんか痛いなみたいなのでなんかこう傷の舐め合い的になんか理由を下げて終わるわけにもいかないなってなんかこのアボカドの硬さ見てすごいなんか思って、でなんかその映画からなんか学んでなんか工学のためにテキストにするにはやっぱなんかやっぱ映画は映画だよな結局みたいな、この映画から学んでなんか俺も実際のなんかこう人間関係とかに役立てようっていうにすれしてはなんか映画ちょっとあまりに収まりが良すぎるし、でなんか現実はなんか映画のようになんかテーマもなければなんかまあ相手にまあカッコつきのなんかその主人公あの主観である自分に当てがった何かしらね役割をこう 自分となんか、うん、あの対面してくれる人に与えるっていうわけにいかないからなんか、うん、どうしたもんかなというのをした、うん、アボカドの活動を見てて思いました、うん、だからその実体験をその元カノの許可取ってまでなんかこんなにね面白いちゃんとした映画にしてしまったことによっていい方向にも悪い方向にもなんか現実にはその前原君の現実になんかカルマが溜まっていきそうだなっていうのを思ってよかったですっていう感じですかね。でじゃあベスト10なんですけど、はい、はい、すげえ迷ってるんですけど第10位が普通にランキング上げていけばいいのか、第10位実写版映像犬には手を出すな、おこれあえて枠ですね、はいはい、で第9位、ブルータルジャスティス、で第8位レ・ミゼラブル、第7位ドラえもんのび太の新境
地入れるって言ってたからね
第6位のぼるこてらさん、第5位透明人間、第4位海辺の映画館キネマの玉手箱、第3位バストオブナイト、第2位魔女見習いを探して、で第1位が虚空門ゲートです。おちょっとね、うん、かましすぎた
偏ったランキング、
うん、じゃあまあ、
全部にあえてがつく感じ、うん、
そう、あ、ごめんなさい、11位と12位が、ビルとテッドの時空旅行とジョジョラビットです、はい、ビルとテッドはなんかその、まあ、超楽天主義な音楽版の人類補完計画みたいなのが見れるっていうのと、あとビルとテッドの娘2人がすごい最高で、なんかね、こうチートスを食った人ずっと舐めてるんですよ、あのテッド、あのキアヌ・リーブスの娘役の女がもうほんと可愛いしかっこいいみたいな最高、まあ、ジョジョラビットはやっぱその全体主義の楽しさとかちゃんと楽しく描いてるとこもいいなと思ったし、なんかそのやっぱラストですよね、あの時代からするとすごい35年早いデビッド・ボーイのヒーローズがなんか超常的な感じでこう鳴り響いてなんかこう踊り出すっていう、なんかこのずるいこう時間の飛躍ができちゃうことがやっぱ映画の醍醐味だなと思って、なんかスイングキッズとかでも全然時代はそれより後だけど、なんかそのデビッド・ボーイのモダンラブが流れて踊るとかだったんで、そういうなんかこう時間空間を超えてなんかこう音楽流しちゃうのが映画のいいところだなってすごい思って好きですね、感じです。で第10位の映像権には手を出すななんですけど、なんかアニメ実写化のなんかわちゃわちゃ乗りが完全にいい方向に転んだ恒例だなっていうのがすごい思って、見た？
見てないんだよね。鳥さんからめっちゃいいよって言われてて、
そうなんですよ。僕だから逆にアニメ版見てないんですよまだ。
アニメ版でもあれね、FOD じゃないと見えないからね、配信だとね。
漫画に読んでるんですけど、なんかそのだから漫画ファンからするとなんかそのなんだろう、金森氏の目つきとか歯つきがなんかキッとしてない、なんか普通のなんか。まあ、全然普通の可愛い女 の、 なんかあの役者さん、役者さんっていうかあれ欅坂の人だっけ、
欅坂
だと思 う、 そうだからなんか似てねえじゃんって、なんか普通にいや別れてるの似てねえじゃんみたい な、 なんかこう非難合々だったんだけど、なんかね途中でなんかプロデューサーとしてなんかの確約を取り付けて、なんかそのなんかよくあの3人がよく行く
温浴浴場ね、
そうそうそう
温浴浴場、
ね、そうそう、あそこでなんかうどん食ってるところに肩をいからせながらこう金森氏が歩いてきて取り付けたってやってくるシーンがあるんですけど、そこ見た瞬間にあマジで金森氏だって、なんか顔似てねえのにちゃんと金森氏だってなるんですよ、
動きで、
そう動きとなんかもう演出ですよね、でそこでなんかもうすごい感動しちゃって、あちゃんとこれ映像できてる、映像でできてるっていうのが思って、なんかそのいわゆるなんかその元広的大衆乗りとなんかそのちょっと金加工のなんかこうオタク乗り、まあ、作者のねあの人、
大
原さんとかもガチガチのオタクですけど、なんかこう薄ら寒くならずにどっちのこう良いところも殺してないっていう、なんか
監督元弘さんでいくと花房さん
だ、そうそうだけど、なんかその元弘的なああいうわちゃわちゃのちょっと雑な後ろでなんかこうわちゃわちゃっちゃう感じのノリとかができてて、これがなんか本当に見たかった実写版のビューティフルドリーマーだったんじゃないかな、
あーなるほどね、
そうそうそう
ちょいちょい流れ玉がやっぱ
でだから原作がそもそもいいからなのか、なんかもしくはなんか、いいからなのか分かんないけど、なんかもしくはその実写版ビューティフルドリーマーと違ってちゃんと、ね、熱量を持ってなんかこう考えられて作られてるのか分かんないんですけど、なんかその本筋に関係なかったなんか台風の風子ってなんか明らかにこうドラえもんオマージュの話とか全然いらない話とか、なんか唐突になんか、ね、あの初めてのお使いのパロディとかが出てくるんですよ、なんか、
うん、台風の風子なんて原作にないよね、
ないし、なんかそこから始まるんですよ、浜辺美波ちゃん演じるなんか女の子が風子逃げなさいとか言ってなんか台風のなんか台風を逃がすみたいなところから始まる、それがなんか終盤のまあ一個のキーポイントはなんだけど別にそんな理由じゃないみたいな、でいらねえなんか無駄な要素とかなんか唐突に本当に初めてのお使いパロディーを別に原作でとかそんなことしないけど、
ね、そうですね、
でなんかいらんところとかもなんかこう基本がちゃんとできてるから全然嫌じゃないし、なんかその志の低い映画であれやれてたらなんかまたこういらねえことしてってイライラしてたと思うんだけど、なんかそれも鼻持ちならないって結構すごいことだなと思って、よかったっすね、映像権には手を出すな、はい、 で9位がブルータルジャスティスは、うん、まあ、別に特に言うことないんですけど、うん、なんかその
すごいその熱量
いやだから遅くて残酷でなんか面白いってやっぱあの2時間半3時間かなんかある、うん、なんかその鈍重 なんか時間とか疲労の蓄積がなんか溜まって いながらの満を持してのなんかラスト1時間くらいのアクションって感じで、うんうん、そのなんかこう疲れとかなんかこう、うん、重さみたいなのかなと見てるこっちにも伝わってくるのがやっぱいいなっていうか、うん、なかなか見たことない、まあ、見た人みんな面白いと思うじゃないですか、ね、うんうん、だからすげえいいなと思って、あとやっぱエンドロール、あの
劇中のサファリーです
シフォナフィーラーもいいんだけど、やっぱショットガンサファリーでね、あの劇中場面をつなぐカーテンコールって、まあ、僕ファントムパラダイスがすげえ好きだからもあるんだけど、うん、やっぱあれ上がるよな、
いやいいっすね、
グリーングローブ、うん、シルバーグローブみたいな、シルバーグローブ
一回ね聞いただけで曲も覚えるし
ね、あの監督 S グレイグザラーが作ってなんかジャズの大御所に歌わせてるっていう、ね、うんうん、いや素晴らしい、うん、ブルダズジャスティス、はい、な感じですね。で8位がレ・ミゼラブルなんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱねこれもね特に言うことないんですけど、やっぱあのシティオブゴッドと か、 なんか治安悪い地域のなんかトライブものってだけでやっぱめちゃくちゃ面白いなっていうのがあって、うんうん、そう、あとやっぱね、あの3組オープンエンドのキレの良さ、うんうん、あれによってやっぱなんかその観客である俺たちの視点、俺たちとニアイコールの視点を置くことによってなんかこう全然こう他人事、なんか地球の裏側の話じゃないぜみたいなのをちゃんとこう日本にいる我々にも見せてくれるっていうのがなんかこう、
あれ結構ベストエンディングです
よ、いやそうそうそう、っていうのもあるし、まあこれもだからブルタジャスティスと同じ、見たら超面白いじゃないですか、うん、なんかその前半1時間がちょっと何エンジンのかかりが遅いっていう人もいると思うんですけど、僕は全然面白く見れましたね、うんうん、はい。で第7位ですよ、これちょっとめちゃくちゃいいことがあるんですけど、ドラえもんのび太の新恐竜これはちょっとね別にストーリーはよくあるいつものドラえもん映画で、特にどこの演出が優れてるとかじゃなかったんですけど、やっぱドラえもんの大長編で育ってきた自分としてのなんかこう信仰とかが今年試される年だったなって、まあ、これとまあサンドバイにドラえもんってことなんですけどっていうので、
沈黙かお前お前な吉次郎かお前
なんかそのなんか生命の倫理を愛玩が上回るっていうなんかエゴをなんかすげえむちゃくちゃなタイムパラドックス的な言い訳で完全に理論武装した脚本をなんかその脚本になんか脚本のクライマックスにダンボ なんかその飛べ飛ぶんだみたいな気候の快楽となんか君の名的なこう隕石が落ちてきちゃうみたいなエモーションで雑に補強した、まあ俺がこれこそ愛しているなんかこうカッコつきのこう間違っているドラえもん映画としてもうなんか見てる間のこうなんか言いたがり言いたいのと、いやダメだよっていうのと持ってやれっていうのがエモーション
すごく
あった
り、そうそうそう、
消しから持ってやれあれですよね、ドラえもんでもありますよね、こう静香ちゃんのお風呂覗いてる時にさ、なんか消しからもっと出せみたいなコマあると思うんですけど、あれですねっていうなんかこうもうよしあしじゃない感情のもう爆発が起きたので、もう完全にもうベストに入れざるを得ない話は、なんか、まあ、まあ知ってる方もいると思うんですけど、なんかね、2匹の恐竜をね、うん、のび太が化石から孵化させて、なんか普通に飛べるミュウちゃんっていうなんかピンク色の恐竜と、うん、なんかうまいこと飛べないキュウちゃんっていう恐竜がいて、で特に問題なく飛べる方のなんかミュウちゃんはなんか話上そこまで重要じゃないんで、のび太はなんかそのキュウほど関心を向けないし、ハンディキャップがある方のキュウに話してるとそうあんまねミュウがねあんま必要ないんですよ、言うたら普通になんか健常なことしているからでハンディキャップがある Q に至ってはなんか最終的にそれどうなるかというと、頑張るっていう精神論で結局飛べるっていうのがこのご時世にあるまじきね、アンチコリコリなね、
コンジョール
そうそうそう、表面美談として処理され
て、なんか普通そういうのってさ、なんかそれこそ赤鼻のトナカイ的なさ、なんかその
何か飛べないけど
みたいなとかさ、
睡眠みたいな、
ね、なんかそういうさ、のがなんかね、童話っていうかさ、なんか
こうなんかはあるよね、ワンロジックね、
あの気合ってすごいやっと使いやっとスクールみたいな、
そこもだからなんかそれ以上のでかい問題が起きてるから、なんかうまいことね、なんかその飛行の快楽に置き換えられて、なんかこうごまかされるんですよ、うん、俺はごまかされなかったけど、まあ喜んでたんですけどでこれなんかまあ恐竜とかそういうのを扱った映画に、うん、映画っていうか、まあ、ドラえもん作品にありがちだと思うんですけど、なんかのび太がなんかその恐竜が絶滅するっていう決まりきった過去をどうしても許容できないってなっちゃうんですよ、うん、でそのエゴを正当化するためにその新恐竜、そのキューとミューを含む限られた恐竜だけを隕石から守るっていうね、うん、結果的になんかその、まあ、いろいろあって秘密道具でこう保護する、うん、そこの恐竜だけ保護するんだっていうエゴをタイムパトロールとかにやめろみたいな、そんなことやったら時間軸がおかしくなるんじゃないけど、いややるっつってやるんですよ、そこでもう間違ってるっつって号泣するんですね、こっちは、うん、そうだよな、ドラえもんってここのエゴを をもう、うん、何善悪とかじゃなくて完遂する話だよなっていうので、
うん、そうなのか、そうだよねと思うよ。そんなことはないと思う。ドラえもん
だってさ、いや、
まあ、元の話は
規模は、そう、規模は違うけど、ジャイ子と結婚せずに死んだ
から
、
歴史改編から始まってるから話
で、やであんなブスなこと結婚するのはみたいなさ、うん、そういうさ、なんか、
そうね、まあね、
そう
ね、
そういう話じゃないですか、うん、っていうのでもうすごいやばいのに、でその、うん、ここでなんかその新恐竜は絶滅したんじゃなくて、そこでこうある種一定数が保護されたことによって、はい、絶滅しなかったことに、あ、そうだ、鳥に進化したんだ、むしろこっちの選択が正しかったんだって、なんか後付けでこう
鳥の
先に
も
こう
何
だって何だって
っていうのがで大団円になって、あ、これで全て良かったんだ、のび太の選択を当てたっていうエゴの正当化が、そのドラえもん的なそのタイムパラドックスとか、なんかその秘密道具の活用ですよ、はい、てかまあ秘密道具活用してる時点で未来の道具をこう太古の昔に持ってて使ってる時点で超大規模なもうね生命の歴史改変が起きてるわけなんですけど、
てかのび太がそこでそれをしなかったら
逆
に逆に
もうダメだったんで、だから恐竜の絶滅に関するなんか各種学説のなんかこうメガミックスだ、このなんかまあジュラシックパークではなんか鳥に進化したんだとか言ってて、なんかでも隕石が落ちてきたって説もあるよなとか、みんな知ってるやつあるじゃないですか、あれのなんかこのメガミックスを思いついた時に川村元気はもうさぞ気持ちよかったなと思って、でなんかそのドラえもん第一世代だから1980年代のこうテレビ版、まあ、その第二シーズンっていうんですか、うん、テレ朝版から見始めてたその、まあ、山崎隆とか、うん、あの川村元気とかの人たちがクリエイターになって作ってるこういうなんか魔改造ドラを見るたびに、なんかドラ第二世代の俺たち1990年代から見てた俺たちはすごい興奮するなって思って、うん、でよく考えたらその大長編の10作目から15作目だから1991年から95年くらいのオチのぶっ飛び方ってやっぱやばかったよなと思って、うん、例えばなんか曲がりないにもロボットであるドラえもんがそのブリキのロボット軍団をこうコンピューターウイルスで壊滅させるっていうオチのブリキのラビリンスとかあと創世日記っていうその次の次かな、うん、なんかの映画ではなんかその創世セットってなんかまあ地球自体をこう自分のこう部屋で作っちゃおうみたいな、うん、でそこの中にはこうミニチュアなんだけどその中にこうシューって入っていくとなんか本当と同じ規模の地球があるみたいな、なんか創生セットの中で作った人類と創生セット内でできた人類、まあベータ、うん、俺たちがアルファだとベータと偶然できちゃった昆虫人類の構想みたいなのを集結させるべく、昆虫人類側をさらに貝のその創生セット内の中で作った地球の中でさらに創生セットを持ってて、さらにこの中でお前地球作って住めばいいじゃんつって、あ、じゃあ私たちここに住みますよかったねってオチとかって、あの1年前とかに見た時にこれやばいこと結構やってるなみたいなと思ったんですけど、この大間違いをなんかこう大団円で終わらせてたあの頃のドラのやばさみたいなのが戻ってきたみたいな感じで、
すごいなんか全部後から正当化してくる、
そうだからスタンドバイミードラえもん2とかもそのまあ歌丸表とかもすごいもう言えて妙だったんですけど、なんかその時代遅れになった古い価値観の感動美談をなんかその同じくらい無理やりな SF 展開で雑になんかこう蹂躙っていうかまあまあ、非アップデートですよね、うん、なんかその全くその昔と変わらないやり描き方でやってて、まあ、大問題作で、まあ、下手したら、まあ、下手したら普通にダサ作だと思うんですけど、うんうん、なんか今になってなんかそもそもドラえもんって倫理的に正しい話じゃないのかっていうのが、うんまあ、いよいよ明白になってたなって、うん、なってきたなというのが、まあ、ここ最近のドラえもん作品にすごい思って、うんうん、
なるほど、
そうなんかその魔法のような道具を使って病んだ欲望を叶えようとする話がなんかその小学館の名のもとになんかその夢とかさ未来とか結構疲れるんじゃないですか、なんかこう、うんなんかコロナって大変だけどドラえもんは未来があるよって言ってますとか、 なんかさ、うん、オリンピックとかでもまあいろいろマリオとかと一緒に使われたりとか、なんかその感動美談として消費されてきたことこそがそもそも違ったのかもしれないし、本来はなんかドラえもんはなんかその取り扱いが非常に危険 なんか病的なポルノであったんじゃないかなっていうのがすごい、うん立ち返って思いましたね。
キャッツのキャッチコピー
そうですね。キャッツのキャッチコピーは別に病的なポルノってやってないから
不浄なポルノ
そうそうそう、
キャッチコピーじゃないですよ。
でも
見たやつがやつ
だ僕がそのドラえもんを愛してきた部分っていうのは本当に多岐にわたって、うん、その上記 その病的なその欲求その好きな女の子を服従っていう なんか自分の今ままにさせたいとか、まあ、簡単純に言えば静香ちゃん、うん、なんか服従させたいとか、 なんかこう、うん、お風呂覗きたいとかそういう病的な部分もあれば、純粋なこう冒険物語としての、うん、なんかワクワク感、うん、冒険っていいよねってワクワク感 も楽しんでたし、うん、またその本来は倫理的に間違っていることをなんか美談としてコーティングしてこちらに与えようとする部分とか、なんか例えばジャイ子との結婚回避してなんかこう成人として描かれるなんか静香ちゃんと結ばれて、なんか静香が優しく俺のこと分かってくれてるんだみたいな、うん、まあスタンドバイミードラえもん2とかにおける ことさえもなんかやっぱ愛してきた身として、うん、ドラえもんに本当にアップデートは可能なのかっていうのが、ね、やっぱ今後の世間および俺の重大なトピックになりそうだなっていうのがすごい思いましたね、はい、
すごいですね。でもね、うん、なんかだってさ、後から俺がやったこと歴史改変によって逆に正しい歴史になったってさ、うん、なんかそうターミネーターとかでターミネーター側が俺があいつを殺しに行ったからお前が生まれたんだ
よ。そうそうそう。でももう改変したね、改変しちゃった時点でさ、うん、あもういいや、なんかめんどくさい政治の話になるからいいけど、うん、改変しちゃった時点でさ、うん、もう改変した過去以降の現実に主人公は生きることになるわけだからさ、うん、これが鳥になりましたっていうこともさ、うん、なんか後付けで、うん、なんかほらそこの正しい現実っていうのがすごい曖昧になるじゃん。 それで後からこれが鳥でした
っていう、こっちが確定の未来っていうのが、ね、なくなっちゃうから、ね、
それもだって最初からその鳥が生きてる現実にいることになるわけだから、そうするとさ、
だから俺すごいあの一個提案があって、うん、なんかドラえもんのび太の新恐竜でのラストで、うん、のび太がなんか一部恐竜の絶滅を止めるっていうことは、まあ、結果的に鳥になったから今の鳥がいるよみたいなオチだったんですけど、うんうんうん、ここ繋げられるんじゃないかなっていうのが一個あって、うん、なんかそのこの滞在をとか歴史改編を行うことによって、これ大長編ドラえもん7作目の竜の騎士っていうので、地底には恐竜の型をした地底人たちがいるんですよ、うん、あいつらになったっていうエンディングにすればよかったんじゃないかっていうのが俺見てる間にすごいなんかこう浮かんできて、あの途中でね、あの亀尾出演的に神木くんが声やってたピースケ、うん、のび太の恐竜2004に出てきたピースケが一瞬出てくるんですよ、うん、こう気を失ったのび太をこう線に乗せてこう行くまで届けてくる、ちょっと半分夢みたいなシーンで、
神木くんボイスではない、
なんかねあんまちゃんと泣かないんで分かんないんですけど、ラストに一応特別出演神木隆之介って言ったんで、
なんか一応なんか当時の声使ったの
かな、分かんないですけど、
まあ、声変わりね、さすがにね
普通に滝くん
というのもね、
滝くんじゃねえよ、滝くん、滝くんボイスになっちゃう
そうだからそう、そこドラえもんって結構、うん、あのテレビ版とかあの過去に出てきたなんかそのキャラクターとか、はい、なんか急になんか落ちて出てきたりすることがあるんで、ね、その竜の騎士に繋がってもよかったんじゃないかなって僕は思って、俺ならそうしたなって思いました、ね、はい、もしくはその歴史改変をしたことによって、うん、のび太たちの顔がどんどんこう鼻がもげて恐竜人になっていって、うん、なんかあれみたいな、
それバーホーベンそれバーホーベン
パターン、歴史を変えたことによって僕らが恐竜人なんだみたいななってもよかったんじゃないかなというのがちょっとね新恐竜で思いました。そういうなんかこう自分のねこうクリエイティビティを刺激してくれるっていう面でもやっぱ新恐竜をもうベストとして外せない大切な映画です、はい、
陰謀論者の話聞いてる
で第6位、いやこれね、はい、もう駆け込みで見たんですけど、これ登る小寺さん、はいはいはい、これ本当にね大傑作で、うん、知ってますよ話、
知らん、
なんか
クライミングの話、諸角君が出てることしか知らないんですけど、諸角君っていう役者、こう多分背の高い、
あの伊藤健太郎君
の多分メンバーの中にいる一番背の高い、
あいつかな、
諸角君っていうよく友達
なんですよ、なんかハロ、あそうなの、ハロプロの工藤遥さんって人がその小寺さん役で、なんかその、うん、主人公の伊藤健太郎君がなんか普通になんかナーナーで卓球部やってる、まあ、高校生なんです、うん、クラスにいる小寺さんがなんかボルタリング部に、ボルタリングか、でなんかその体育館の片隅にあるそのなんかクライミングのところでずっとこう登ってるの、うん、なんか見ちゃうなみたいなところが始まる話なんですけど、やっぱまずボルタリングを扱うっていうのがすごいクールで、
正直
ボルタリングね、はいはい、まあ、壁登りを扱うのがまずクールだなと思って、うん、正直なんかその球技とか百人一首とか、 なんか演劇とか、うん、その他よくあるあるもろもろにこう熱中する高校生の話だとしたら、俺ここまで飲み込んで見られなかったなって思って、うん、なんだろうって考えた時に、なんか登るっていう行為自体がなんか人間の原初的欲求だからだなと思って、うん、そう、これ見た人には分かるんですけど、それこそお猿だった頃からの人間の原始的欲求が登るってことだから、うん、その登るっていうことにやっぱ焦点当てたで、タイトルにもしたっていうのがすごい、うん、まあ原作の漫画からだと思うんですけど、うん、なんかこううまいなと思って、うん、っていうのが一個あって、うん、で登りたいのと同じくらいの人間の原初的欲求で、うん、俺たちがなんか芸術とか、 なんか恋愛をたしなむような欲求と言っていいものっていうのが、うん、なんか見たいっていう欲求だと思うんですよね、うんうん、で映画を見るにあたってなんか興味の持続ってなるのはなんか見たいって思わせることだと思うんですよ、まあ、なんか単純な感じで言うと、うんうんうん、だから授業中も体育の時間もついなんかこの小寺さんを目で追ってしまうなんか伊藤健太郎くん、うん、なんか 役名忘れましたけど、うんうんうん、とかあとカメラで小寺さんをずっと隠し撮るなんか女の子とかも出てくるんですけど、うんうん、なんかその登る小寺さんを見たいっていうのがそのあるなっていうのがすごいうまいなと思って、で登ると見たいっていうこの2つのテーマをここのなんか大テーマに据えた時点でこの映画はもうすごい傑作になることが決まってて、登るっていう行為からあらゆる動作にこう枝分かれできるわけなんですよ。登るっていうのが1個あることによって、まあ、小寺さんは別に歩くでもいいし、なんかこう 風に吹かれるとかでもいいし、そういうのがなんか全部なんか生きてきてるし、見たいっていうことからはなんか誰かと関わりたいとか、なんか構ってあげたいとか、なんかそういうところにこのお話をどんどん分岐していく感じがあって、なんかその劇中でもなんかそのなんか応援してあげたいとか、なんかあいつ気になっちゃうからちょっと髪込み貸してあげたいと か、 なんかすげえいいシーンがあるんですけど、なんかその分岐できてるっていうのがすごい上手いなって、その登るっていうのと見たいっていう2つの欲求がこう置かれていることによってあるなと思って、ですげえ良かったっていうのと、であとなんかね、嫌なやつを嫌なやつとしてだけ出しておいて、特になんかその後彼らにも彼らのなんか事情とか青春があってみたいな余計な場面を入れなくて、もうすっぱり嫌なやつはなんか嫌なやつキャラとして、あいつなんか変じゃねハハッとなんかいなくなるやつみたいないなくなるみたいなのが何シーンか出てくるんですけど、そこのなんかさって終わる感じもいいなと思って、なんか別になんかみんなそれぞれが悩んで頑張ってる話なんて俺よく考えたら見たくねえなと思って、霧島部活やめるっていうぐらい上手かったらいいんですけど、はい、で家のパソコンの画面で見たのになんかこう文字通り俺もなんかその小寺さんから目を離せなかったし、なんか普通家でねパソコン見たら止めるじゃないですか途中、なんかちょっといいかなみたいな、っていうな全くなんなかったね、こんな映画久しぶりだなっていうのをすごい思いました、
配信？
いや、普通に劇場公開
DVD かなんか
配信、ああそう、ゲオスピードね、
あー出た、はい、
新作100円で一泊で買って、はい、見てすげえ良かったですよ、はい、アルプススタンドの端の方と結構並列して語られてるみたいで、
うん、まあ公開時期がね、こう結構被ってたんだよね、
うん、で今新聞芸座、
いやちょっと前に新聞芸座に話してた、う
ん、あのね全然見て非なあれだよ、ほんとにな
んかやばいね、
この番組なんかこんなにアルプススタンドへのヘイトは溜まってたっけ、
今年総括した結果あのランキング作ってみた結果そうだった
みんな結果的にめちゃくちゃアンチアルプススタンドラジオになってきて、なんか大丈夫かな、
ちょっとなんかねあの爆弾落とした、
ちょっと怖くなってきたんだけど、
なんかアルプススタンド僕はあのすごいあのいい映画だなと思ったんですけど、なんか引っかかってた部分が、あ、小寺さんではやっぱ違うからやっぱアルプススタンドはすごく良くなかったんだなみたいな、
広がってね、そうあっちはおかしいな、
だからその、ね、あの全体主義的な、ね、解約も分かるんですよ、分かるけどやっぱ小寺さんのあの純粋になんか気になっちゃう人に構いたいところすごい、まあ、ある種性質に描かれてる感じことやっぱ真摯だなと思って、すげえ良かったです、はい、で、第5位透明人間で、まあ、すごいね、まあ、これレズさんも言ってましたけど、なんかこんな、ね、クラシカルなテーマをよくなんかすごい現代的なガジェットとかなんか、まあ何ストーカーとかのそういう病理とかで描いたよなってすごいなんかすごいなと思ってて、サスペンス映画としてこれ以上ない出来なんじゃないかなと思ってます、だからその例えばイットフォローズでなんかその当事者にしか見えないなんかつけてくるそれとか、ドントブリーズのなんかこう盲目のじいさんとか、クワイトプレイスのなんか襲ってくるあいつらとか、なんかここ数年なんかその縛りルールを持った系のホラーって結構多かったし流行りだったと思うんですけど、そういうなんかここ5年くらいのなんか俺たちが見てきたああいうなんかホラーでこう底上げされたホラー演出を持って満を持してなんかこうじゃあ見えない透明人間ってどうだろうみたいな、古典に立ち返ったらやっぱ一番怖かったみたいな感じで、そうで、なんかその中盤の、ね、屋根裏部屋からの、ね、一連のシーンが、あのペンキかぶってるとかって、あそこのなんかディティールとかもう本当になんかここ数年で一番怖かったしビビったシーン、であれはもう今年のベストシーンのうちに1個だろうなって思いましたね、やっぱラストのラストっていうか、 なんか中盤の中ね、あの精神病にいられる、なんか病にいられるターミネーター2みたいな展開も良かったし、ラストのなんかリベンジシーンの突き抜けっぷりもなんかそのジャンル的な快楽となんかその DV 被害者のなんかトラウマ克服でなんかそのなんかすごい食い合わせの難しい2大要素がなんか完全に融合して成立してるなと思ってすごい良かったなと思いましたね、はい、で第4位が海辺の映画館キネマの玉手箱、まあ、大林信彦本体のイザベですね、これすごいなんかすごい個人的ななんかあれでもうベストに入れちゃった映画で、ちょうどなんかその延期された公開時期、7月31日だっけ8月1日だっけ、そのぐらいに公開されたと思うんですけど、その時期になんかそのちょうど自分が作ってたなんか演劇作品がなんか結果的に完成できなかった映画の上映会をする話みたいなやつだったんですけど、そこでなんかそのオープニングのクレジットシーンだけ流した劇中映画作品、まあ俺が作ってたやつがね、あって、でなんかそのまさにその延々とクレジットタイトルでボケまくるみたいな、なんかその俺がまあ編集に最も力を入れたシーンだったんですね、でキネマの玉手箱ではもうなんか冒頭10秒のなんかオープニングクレジットシーンでなんかそのトップギアでボケまくるじゃないですか、10、9みたいな感じで、あ、始まるなと思ったら、
吉本クリエイティブエージェンシー、
そうイエーイみたいな、でヒントンバトルさんありがとうって誰だよみたいな、なんかっていうなんかあのボケまくる感じで、あ、俺が大林の帯から学んだなんかあのことは間違いじゃなかったんだって、本当にあの10秒でもうマジで泣いちゃって、 俺がこの間やったあれなんか、まあ、大林信彦的なものをなんかこうやりたいなってなんかフィーリングで作ったやつが、うん、なんかこう通じたなみたいなそう思って、うんうん、で俺が作ったねオープニングクレジットの方でもなんか RIP 大林信彦みたいなのギャグと半 分,、ま、半分ギャグ半分マジみたいな感じで、うんうん、なんか脈絡なく、まあ、精神的には脈絡終わりなんですけど、うん、入れてたりしたんでなんか そこのなんかリンクとかもすごいなんか感動しちゃいました、ねうん、ちょっとなんか遺作だからなんかそこら辺なんか、うん、何心がエモーションでエモくなってるからっていうのもあると思うんですけど、うん、でまた自分の作ったやつと比べて非常にあれでなんか非常に申し訳ないんですけど自分僕の作ったやつでもなんかその客席があってスクリーンがあってスクリーンを挟んだ向こう側のなんかスクリーンの裏側になんかその映画の出演者たちがいてちょっとだけその裏側からされる映写に重なって影になっててなんかその途中でそのスクリーンが取っ払われてたりするっていうのが演出をやったんですね、うん、でなんか要は観念的になんかその映画の登場人物たちがスクリーンから現実に飛び出してきてしまいましたみたいなこととか結果的になんかその観客自体も映画の側に取り込まれてしまいましたみたいなことをなんか観念的にやりたいなと思ってたんですよ。でそれはもちろんなんかそのなんでそういうことをやったかっていうとなんか大林映画とか大林信彦のなんか映画論とかアジテーションとかになんかあじられた俺なりのなんかこうちょっと表面的なかましのオマージュだったわけなんだけどそれがなんかこの遺作でなんかこうつい自分先日に自分がやったことのなんか答え合わせみたいなことをこう大画面でやられてすごいなんか嬉しかったなというのがあってで、まあ、映画と映画を作っている自分自身そのものをなんかこうアジテーションに使いたがるということになんか終始しているなんか自分のなんかこう創作の自意識みたいなのがなんかその、海辺の映画館になんかあってなんか、すげえ勝手なんですけどなんか通じたなみたいな感じでちょっとエモくなっちゃってよかったなっていうのがありますね。で、第3位バストオブナイトです。いやこれはねもうバストオブナイト界を聞いてくれって感じなんですけどやっぱ僕はもうどうしてもやっぱ中盤のなんかこうノーカットで令和交換室から体育館までカメラが移動して体育館を抜けていったらラジオ局までカメラが移動するっていう結構2分くらいのシークエンスがあるんですけどそこの素晴らしさですよね。なんかその距離感というのはすごいロマンチックなものだなと思ってさっき映画の冒頭でいたなんか体育館が実際の距離だとこのくらいでって分かったりする感じとかその街全体にその放送してるラジオとか街 の, その内外からかかってくる電話とかあとまあ最終的にその街の遥か上空に何かっていうのがそのなんか街全体をこう箱庭的にこうなんか捉えられるようにできててすげえ良かったなって。でやっぱなんかその登場人物である彼らにバストオブナイトの彼ら彼女らにとってのは未来人である俺たちがなんか映画館じゃなくてなんかインターネット配信で、まあ、要は電波を通じて彼らのドラマをなんかこう俯瞰して見てるっていう構造がなんかすごい奇妙で、うん、なんかこう映画自体も面白いけどなんかそれを見てる自分っていうのがなんかこうもうなんかその構造になんか取り込まれてるなみたいな感じが Amazon プライムっていう配信プラットフォームですごいいいなと思いましたね、うん、で、まあ、50年代のファッションとか街並みとかなんかその、うん電話交換台とかのフェスティシズムも素晴らしかったなと、はい、思います。で第2位が、魔女見習いを探してです、ねうん、これ見た人います？
いや見てない。
割と話題作になってない、うん、話題になってない結構してるけど、う
ん、僕あのお邪魔女取りに後追いでファーストシーズンの5話くらいまでしか見たことないんですけどいやなんかね
よく見に行ったね
後追いで
ファーストシーズンステージ
とかで武木さんお邪魔女世代ではないの？
一応お邪魔女世代あのね小4とかだったから
武木さん3つ目だっけ？
そう
逆にだからリアルタイムでは
なんかちょっと逆に恥ずかしいみたいなあの女兄弟いなかったから
お邪魔女枠って何でした
ってえセーラームーンじゃない
日朝の
あ日朝
その時間って特に
何だろう
何だったんだ
よ日朝自体が2000年とかからスタート多分してる
かお邪魔女が99年とか98年とかだったと思うから、う
ん
う
ん、そお邪魔女の前ってないんだ
その枠って明確なその枠は多分ない、う
ん、ないか
あそこだったら仮面ライダーとかスーパーヒーローとかをなんかまとめて同じ枠で放送するみたいなの自体が多分2000年前後ぐらいからスタートしてると思うんで、うん、
そっかそっか
そうそうい
や魔女見ないのさめちゃくちゃいいぜ
だからベスト5話しか見てないのに、
なんかね、いや別にあの過去作見ててもすごい感動するんだけど、うん、見てない俺ですらもうずっと号泣してたからめちゃくちゃいいんだろうなと思うんですけど、うん、なんかその本作の主人公たちがね、まあ、なんかそのお邪魔女を見て育ってきた世代なんですよ、うん、そもそもが、うん、でその本作の主人公、まあ、20代前半、うん、10代後半から20代前半の女性たちなんですけど、うん、その抱えるなんか諸問題がなんか、うん、諸問題自体は我々の現実と同じくらいにハードだったりなんか生々しかったり、うん、どうしようもなかったりするんだけど、うん、なんかそのそれにこう悩んだり苦しんだり立ち向かったりする彼女たちのなんか、うん、ある種単純化されたりデフォルメ化されたりご都合化されたなんかアニメ的な表現、うん、例えばなんか お邪魔しドレミでなんかよくさ怒ったりするとなんかこうのどちんこがなんか顔のアップになってのどちんこが見えるとか、 なんかその楽しい演出があるんですよ、うんうん、なんかとかなんかこう落ち込んでる時になんかこうチーンみたいになってこうなんか何あの
ド
ヨーンみたいな魂っていうのなんかあのなんか
汗
みたいな汗とかなんか魂みたいなドヨーン、まあ新丸子ちゃんに言ったらこうなんか斜線みたいなのがあるじゃないですか、ああいうなんかギャグ表現によってなんか、あの現実の我々はなんかこう笑ったり似たようなハードな境遇に置かれてる彼女たちなんか境遇は同じなんだけど、やっぱそのアニメ表現でなんかその悩んだり立ち向かってなんかその困難に立ち向かっているっていうことをされることによって見てる俺たちは力を与えるなと思って、これこそがやっぱアニメによるこうなんか魔法でと言わずとして何と言おうみたいな感じで思いましたね。でその描かれてるなんかその人間関係の問題の容赦なんじゃさが本当すごくて、なんか例えば自分をこう、まあ、実質捨てちゃった昔の父親とか、うん、なんかそのひも彼氏とかが、うん、まあ、出てくるんですけど、うん、まあ、彼らのこう、まあ、描写のハードさもさておき、うん、なんか終盤でね、そのなんか聖地巡礼旅行を3人にしてるんですけど、うん、旅先で偶然出会ったあの CV 三浦翔平君のなんか大学生、高青年が出てくるんですけど、そいつがなんか音符ちゃんファン、音符ちゃんというお邪魔女のなんか、うん、男子に人気のあるキャラクターのファンで、うん、そいつがなんかその表面上はいいやつなんだけど、後でいろいろ調べたらなんか SNS でこうみんなでこう撮った写真を勝手にインスタに上げてるとか、なんか前にその本名で検索したら SNS で炎上したことがあるぞとか、なんか分かるとか、すげえドロッとしてるんですよ、このパートが。それを見た時のなんかこうえみたいな、なんか俺たちのいるこう何インターネットおよび現実のあのレイヤーの嫌な感じだみたいなのが出てきた時に、会場がさーってなって、まさかこんなことをね、まあ、曲がりなりにも女子アニメから見せられるなんてみたいなのがあって、まあ、よくよく考えたらなんか素でカバンに音符ちゃんのキーホルダーだけを一個だけつけてるやつってどう考えても強靭なんですけど、ちなみに僕もあの同じ佐藤純一監督のね、あの水梨あかりちゃんの缶バッジだけをつけてるカバンとか持ってるのに一言言えないんですけど、なんかそのそうそこのなんか描写の要素じゃなさもしょうがなくなんかやばくて
半端にリアルで嫌ですよ。
そうそうそうなんかね、一応ね、それでもこうなんかまあ、過去に炎上したことも知ってるけど、もうちょっと仲良くして、なんか下手したら恋人とかになれるんじゃないかみたいになるんだけど、うんうん、別にそこはなんか特に解決に至らず、うん、俺もうちょっと頑張んなきゃなみたいな、なんかその単純な解決に至らないってことがすごいいいなって思って、うんうんうん、そう、だからなんかその、そうね、はい、まあ俺がずっと考えてるのが、いかにしてこうアニメ側に近づけるのかっていうことに対する、ある種のこう論理的な回答がやっぱ本作だったんじゃないかなって思って、うんうんうん、はい。だって要はその現実と同じベクトルで悩む彼女たちがなんかアニメの聖地巡礼を経て純粋なお邪魔状ファンダムが家にたどり着くのがなんかその最後ね、まあ完全なアニメ側にたどり着いちゃうんですよ。ちょっとある種狂気側だと思うんですけど、で一歩間違えればその確かに狂気、なんかその大好きな絵の中に閉じ込められた的なメトロポリタンミュージアム的な狂気でもあるんだけど、よく考えてほしいんですよ。きっと本作はなんかそのお邪魔状リアルタイム世代のなんか女児とか男児たちが大人になってスタッフにある程度関わってるはずなんですね。でパンフレットとか読むと分かりやすいところで言うとなんかメイン声優たちと か, なんかそれこそ三浦翔平君とかも込み の, メイン の, その 声優たちもなんかそのお邪魔所似てましたっていうファンであるってことが結構書かれてるんで、魔女見習いであった彼女や彼たちがもう言うならばこのアニメの創作に関わることによってアニメがそのままになったっていうことと似合いコールだなと思って、これがだからやっぱそのアニメ側に行くのかな、行くのかっていうことに対するある種の論理的な感じがすごい思いましたね。
設定としては何そのおじょうじょう踊るっていうアニメがかつてありました、
かつてか俺らと同じ現実のラインで、うん、あった普通にファンの、20代20歳前後の、うん3人の女の子たちが偶然その聖地巡礼でなんか魔法堂のなんかモデルとされてる鎌倉にあるなんかその廃墟廃洋館みたいなところに行ったら偶然出会って、うん、みんなおじゃまじょ好きなんですかっつってライン交換しましょうよっつってみんなで飲みに行ったりして、じゃあ今度旅行行きましょうとか言って、うん、基本的にガールロードムービーっていうか、まあ、旅行ムービーなんですよ、うんうん、で
も普通にあれなんだよ、その作品を、うん、ガオってちょっとメタ的なっていうか、うん、もう普通にかつてそかつてか前に放送してたこのアニメありました、
う
ん、の世界で、
そうそうそう、だから普通にお邪魔女の DVD 全巻持ってるんでうちで一緒にいましょうよとか、
うん、
っていうのをお邪魔女作画でやる、
うん、
そうかなり入れ組んだ構造の、うん、
やるナイトメアな、
まあ、まあまあそうですよねそう、実際にあのドレミたちも、うん、そのちょっと頂上的な位置でチラッとは出てきたりはするんですけど、うん、そこら辺の塩梅とかも、ね、上品な感じでいいなと思います、うん、はい、で1位国門ゲートなんですけど、厳密に言うと去年公開なんですけど、うん、まあ、ちゃんと公開されたのは一応今年2月とかだったんで、うん、まあ入れていいんじゃないかなと思って、うん、もう 今更ねこの映画についてワードを並べるのもあれなんですけど、うん、なんかそのフェイクとかリアルとか、うん、なんか嘘つき、うん、ビリーバーオカルトとか、うん、なんかその社会ドキュメントとか家族ドキュメントとかなんか、うん、まあメタとかなんかそういうなんかドキュメンタリー映画の全レイヤーでの面白さがもうぎっしり騙すことなく2時間20分くらい詰まってる映画で、うん、でなんか下手したらなんかその、まあ、UFO コンタクティの人とその奥さんのドキュメンタリーにまあ中盤からなっていく、
うん、途中で奥さんになるんです
よ
ね。
そうそうそう
結婚してね、
あのまあドキュメンタリーなんですけど、うん、なんか単にねなんかこんな嘘つきさんがいましたあちゃーみたいな感じだけで楽しむことも十二分にできる映画なんですよ、うん、なんですなんかその、うん、なんか、うん、
な
ん
ですごい嘘つきをするなんか、ねうん、追求されて
そうそうそうでもなんならそこの要素だけで通常の映画3本分くらいのごちそうであるんだけど、うん、それよりさらに深くにはなんかその信じることとか、 なんか嘘をつくことの危うさと、うん、何よりもなんかその信じることとか嘘をつくことのなんか愛おしさと切実さがすごい良かったっていう映画だなと思って、うん、ちょっと国文芸とかで、ね、やるやるってやってないんでそろそろやりたいな、
うん、あやります
ぜひやってください、
はい、
そういいよねあの嘘追求された時に、うん、あのうんああ俺あやるわ
やるわ
それう
ん何か持ってるね
うんうん
なんか持ってるわ
やってた俺何やってんだろうだからっていうなんか調べくれる時の人間ってそうそう本当にあ、うん、俺こんなことやってんだっていう言い方するの、うん、めっちゃリアルでいい
リアルでだから別に映画全体に乗れなかった人でもそこのシーン見るだけでもううわーっていうなんかあの感じがめちゃくちゃ楽しめるっていうのはもう引っ張り出しまずあるって超面白い
嘘つきビリーバーおじさん
とビリーバーおじさんやっぱ今年 UFO 扱ったなと思って
確かに
そのバストオブナイトもあった、うん、UFO 真相検証ファイルもね、うん、あって
そう UFO の年でしたね
そう UFO の年でやっぱそこまでやったそこでやっぱトップに進むのはやっぱちょっとどう考えても国門ゲートなんじゃないかなって、うんうん、そうまだ正直この映画についてちゃんと全部は考えられてないなって、うん、その奥深さとかも込みで、うん、ブルーレイも久しぶりに買いましたからね、うん、ブルーレイなんて
もう1000円くらい出しましたからね謎に
はい、はい、でもたのがベストですね、うん、で、はい、あごめんなさいすぐワーストパッてやっちゃいますね、はい、ワーストまあ辞典、うんまあ、第4位 UFO 真相検証ファイル1、はい、パート1のですね、まあ、ウィキペディアを延々と大画面に見せられたショックっていうのと、はいまあ、こんなもう映画じゃないとはよく言ったもんですけど吉良氏はまあ本当さておいて、うん、マジで映画じゃないです、
ね、本当の意味で映画じゃない
かただただUFO アブダクションっていうね、はい、俺たちがトラウマになったあのフェイクドキュメンタリー映像、早すぎた1989年制作のフェイクドキュメンタリー映像の存在を教えてる功績はマジででかいんで、
総裁して
美貌録としても4位に
総裁して4位
そう忘れないよ、うん、
一応ね、なんか逆に記名しておこうみたいな、
はいはいはいはい、で、ワースト3、じゃあとりあえず読みますね、はい、ワースト3位、ビューティフルドリームーワースト2位、許された子供たちーワースト1位、デッドドントダイ
デッドドントダイ結構来てますね、
うん、ワースト3位のビューティフルドリーマーは、まあうん、すごいね、嫌悪感がすごくて見てる間すっげーイライラしたんですけど、うんまあ、ずっと楽しかったんですね、うん、イライラが、うん、知ってるな、みたいな、なんて言おう、みたいなこの日でもう、なんて俺はけなしてやろう、みたいなので、うん、そのカルト原作へのこう、ね、無理解いくらでもヤジが飛ばせるアイデアが湧いてきて、うん、楽しい案件としてもこれぞワーストにふさわしいなっていう、
うんうんはい、コピオーディーみたいな
そうそうそうメモ帳持ってくれよかったらでやっぱ3位に、ね、入れてくれるかなで第2位許された子供たちで、ね、
これはなんかね
いやこれはねちょっとね重すぎるテーマに対して果たしてこれは真摯なのかっていうのが疑問が正直あったんですよで、うん、見終わった直後これ傑作打作は微妙なところだなと思って、うんうん、あの判断保留にしてたんですけどやっぱ、ね、終盤のあの00年代のニコニコ動画的な編集とかすごい不誠実だし、うん、ないわって思っちゃって、
うん、
でなんかいかんせんなんかこう面白、まあ、興味深くかつなんか身近な問題を扱った映画であるからこそ、うん、ああいう安易なエモーション、まあ、安易でかつなんか古いエモーションにこう身を委ねてしまったことに対してワーストにランクインさせるべき映画だなってすごい思いましたで、うん、ミスミソがすごいやっぱ大傑作だったから、うん、内藤監督ってなんかジャンル映画でこそ、まあ、現時点でね、うん、やっぱ映えるんだなってすごい思って、うん思っちゃったなというのがあってやっぱワースト2位ですね、うん、で1位のデッドドントダイですけど、うん、これも本当にひどすぎますこれはもう論外だと思いますね本当になんか、まあ、ちょっとオチに言及しちゃいますけど、うん、メタ的な上位として安易に UFO、うん、安易な UFO として描くその発想の乏しさと、うん、UFO に対するリスペクトのなさ、うん無理解が本当に肌立たしいですね。
UFO なあじゃあゾンビ発生が
いやそういうそういうのじゃなくて
本当に普通に
UFO が出てくる、うん、なんかね、うん、なんか関連付けてくれたら違うよとかなんか、うんまあ、そこはなとかなんか言えたと思うんですけど、うん、ただ出てくるんですよ、うん、なんかねそういうなんかジャンル、うん、ゾンあとメタのジャンルの上位、うんうん、まあ UFO じゃねみたいな、うん、わかんないさらに深淵なねなんか交渉あるのかもわかんないけど、
う
ん、
そうなんだ
で出す。だからビジュアル的にはすごいバストオブナイトと似てるんですよ、その、
あ、 UFO
なんかこう、うん、開けた原っぱの上に UFO がバンってあるみたいな、似てるにこの差ですよね。
なめっ
と、まあでもちょっとあのジャームッシュ用語ではないけど、確かにデッドドントダイひどかったけど、うん、でもあのジャームッシュのフィルモグラフィー的に結構これ重要作だなと思ってて、なんでかっていうと、あのジャームッシュってずっと内面の話とってた人じゃないですか。あの自分の内面こそ豊かであればあのそれっていいよね、パターソンとかもまさにそうだったと思うんだけど、だけど彼が初めてあの社会問題というか自分の外側の問題にあの手をつけ出したっていうのが2019年っていうのが、あの結構そのたい、あ、2020年にあの内面から外面の問題にあの変えたっていうのは結構その作家的にその結構な転換点だなと思って、だからなんかまだ多分外面の問題を取り慣れてない感がすごいあって、あのだからすごい言いたいこととかあるんだけど、それをちゃんと料理できてないなっていうのがすごい、うん、あの画面から伝わってきたから、そうですね、そうそうそう、だからそのずっとさ和食作ってた人がさ、いきなりさあのフレンチとかさ作って、いやこれ食えないんですけどみたいな感じになっちゃったかは結構否めないかなっていうのは、ちょっとそのジャームッシュ用語としてはあるかなっていうのは、
確かになんかフィルモグラフィーとかで考えたらうまくなんかそういうこともできるのかなちょっと気もしたんですけど、だってさ中盤でさ何その、何か、え、なんでお前どうなるか知ってんの、いやそれはジムに脚本もらったからさ、なんか本当に何だろう、映画っていうメディアを知ってなんかちょっとかましたい人が最初に考えるクソ脚本みたいなのをやりだすんですよ、え、何みたいなの本当に分かんなくて、
なんかね、あのゆるさ含めてさ、なんかこう土曜の夜11時からテレ東でやってるドラマ枠のちょっとぽくなっちゃってる感じはあるんだけど、でもなんか高島君言ってたこともすごい分かってて、なんかやっぱあのこう内面の話っていうかさ、こうをやってた人がやっぱいきなり外の話ってなった時に、例えばなんかすごいこう、例えばバイオレンスとかっていうのを、あ、なんかやっぱり描けないナイーブさっていうか、それでなんかバイオレンスを描こうとした結果のなんかこのちょっとふざけないとできない感じとかっていうのが、なんかすごいこうやりたい表現に対してやっぱ本質的にそっちじゃなく撮ってることをやってたから、なんかこうそこのねうまくいかなさっていうのはめちゃくちゃ感じる、だからなんか結果としてちょっと福田雄一っぽくなってしまってるような感じとかがあってっていうのは思うけど、でもパターソン撮ってた人なんだよなとかって思うと結構まあそうだよなっていう、
だから本当もうやりたい題材がちょっと本人の質と多分ちょっと合ってなかったのと、やっぱそっちの料理法まだ開発途中というか、うん、っていう感じは、
なんか別に何やってもいいけどわざわざゾンビ映画やることなかったんじゃないかっていう感じは、
でさそのゾンビ映画でもさなんかこう Wi-Fi を探し求め探してさまようゾンビみたいな感じで描いてさ、うん、なんかうまいことシニカルでしょ現代批判でしょみたいな、うん、いや感じがもう本当に嫌でしたWi-Fi みたいな
さ、なんかシャルドネーとかね
絶対面白くないやみたいなでもあのアダムドライバーがめっちゃちっちゃいなんかミニカーみたいなのに乗ってなんかビーンってくるところは爆笑しました、
ね、サイズ変わってないんだよアダムドライバーでかいからさ変わってないんで、
そう、あとあの人、
ビルマーレ、
ビルマーレも良かったけど、
はい、
マダム・マルコスの人、ケイト・ブランシェットじゃなくて、背高い人
ティルダ・スイント、
そう、そう、ティルダ様、うん、自体役者はね、いい人ばっかりなんですけどねっていうね、はい、そんな感じですね、はい、はい、次は誰ですか、
山の上ですね、はい、いきますが、はい、なんか先に初感、今年の初感兼時点みたいな、はいはい、なんかこんな感じだったなみたいなことを話します、うん、ちょっと若干最初とレッツさん前話したことちょっと感じますけど、うん、やっぱあの今年やっぱね劇場閉まってた時期長かったっていうのがあって、やっぱ公開控えた新作がたくさんあったから、なんかやっぱランキング作って多分例年150本ぐらい見てるんですけど、うん、今年ギリ100本ぐらいで、うん、なんかやっぱあ本当に新作見てなかったな、うん、結構なんか行ったのも映画館自体も行ってて、うん、2番館とかでも結局見てて、うん、そういえばなんかあの 海辺の映画館見る前とかに結構あの大林信彦特集とかやってるとこ行って見たりとかしてて、だから本当に新作あんま見てなかったなっていう印象がありつつ、でもなんかこうその分なんか大きかったのがこう映画とかドラマもそうだけど、結構やっぱ配信で作品多く見たなっていうのが結構あって、なんか特にやっぱネットフリックスの映画めっちゃ見たなって、やっぱなんかネットフリックス去年ぐらいまでの印象ってこうたまに結構有名な監督の新作、だからあの去年だとローマとかさ、あと、まあ、今年だとマンクとかさ、
まあ、あと一番最初だとオクジャとか、
ね、オクジャとか、そうそうそう、結構なんかアカデミー賞とかさ、あのカンヌとかで候補に上がるような監督のなんかこう
マルチストーリーとか、
そうそうそうそう、なんか話題作がなんか大体半年に1本ぐらいあって、でなんかそれ以外結構こうなんとなくこう B 級のジャンル映画みたい な、なんか昔見たあれっぽいあれでみたいな、なんか
最近流行ってるあれみたいなやつ、
あれっぽいあれでみたいなのがなんか量産されてるものだなっていう、なその2つだと思ってたけど、でもなんか今年こういろいろ見ててやっぱいわゆるアート系っぽい作品だったり、結構文芸作品っぽい映画も結構多いなっていうふうに思って、やっぱ今年だとホースガールとか、あとヒルビリエレジーとか、あともう終わりにしようだったり、あとアンカットダイヤモンドとか、あのハーフオブイットとかもそうだけど、結構なんかあの映画館でいうとヒューマントラストシネマ渋谷っぽいなっていう感じっていうか、
規模感として
そう、なんかこう結構なんでこれが作れるんだろうみたいな、結構なんか尖った賞の作品とかも結構入ってたりしてて、あなんかあネットリックス結構面白いじゃんみたいなことを思ったなっていうのが結構全体の印象としてあって、あとまあなんか初感として思ったのが、結構なんかやっぱこう、まあ正直新作の劇場公開延期になったってめちゃくちゃあると思うけど、やっぱロシア編戦記筆頭に日本じゃない国のアニメ作品っていうのが結構多分普段だったらユーロスペース1巻だけとか、あのガーデンシネマ一軒だけとかで終わってたような作品っていうのが結構もうちょっとこう大々的に展開されてて、なんならちょっとこう声優さん豪華にしたバージョンで、まあロシア平成期とかまさにそうでしたけど、劇場公開するみたいなことがあってて、結構なんかこうアート系のアニメーション劇場公開、海外のアート系のアニメーション当たり年だったなっていう感じがあって、まあアウェイ、最近だとアウェイとか、あとまだ見れてないけどフナンっていう、あの
カンボジアの
アニメ映画とか、あとウルフウォーカーとか、あとマラナの幻想的な物語とか、あとロシア平成期とかって、結構なんかそういう、まあロシア平成期はアート系ではないけど、なんか結構そういう海外のアニメ作品良作がめちゃくちゃ多かったなっていう印象、とあとやっぱなんか今年ね、やっぱその国とか関係なくやっぱ女性主人公と女性視点、女性監督の作品ってめちゃくちゃ多く公開されてたなっていうのがあって、まあ、なんかだから見に行ったとかはあんまないけど、でも見る作品がそうだったりとか、好きなシリーズのね、あのそれこそまあ DC とかまさに今年公開の日本とかそうだったわけでっていうのはめっちゃあるなと思いつつ、なんかその中でちょっと個人的にはこういうのあるなと思ったのが、オラオラで一人行くと82年生まれキムジヨンと、あと私を食い止めて3本っていうのが、まあなんかその女性主人公でもなんか、まあ、結構その女性の話としてあって、まあなんかそれ3本に共通したのが別の人格によって自分の抑えてきたことを喋るっていうのが結構手法として3本とも共通してるなっていうのが印象的 でオラオラで一人グマはちょっと地方症になった女性の中に、で一人で暮らしてる女性の中にこう3人の寂しさっていう人格が出てきて、それと主人公が対話するって話で、で80年生まれキムジヨンはね、 ある日自分のおばあちゃんだったりとか、お母さんだったりとか、こう人生の中で関わってた女性のセリフが、言葉っていうのがいつの間にかこう無意識のうちに喋ってるっていう設定 で私を食い止めては、まあ、お一人様、一人でなんかこう遊んだりして楽しいっていう女の子の中に実は A っていう、人格がいて、で実はその女の子っていうのは A と一緒にずっと喋ってるっていう設定の話だったんですけど、なんか結構共通してこう別の人格が自分の中にあって、で自分の抑えてきた言葉を喋るみたいな多いなと思ってて、で、まあ、3本とも小説が原作っていうのはあると思うけど、まあ、なんか結構こうあるなと思って、これらの作品っていうのがね、やっぱこう社会から見られてる時の自分が喋る言葉と、なんかきついなと思っていた時にでも言えなかった言葉の2種類っていうのが2つあって、で作中でその後者の言えなかった方の言葉っていうのが別の人格で吐き出されるみたいな手法で作られてる作品が結構多かったなっていうのを思いつつ、まあ、なんか この時のでもこうなかなか言えなかった言葉っていうのが3本とも全部一応病気っていう、だからオラオラは地方症だし、80年生まれキム・ジヨンはなんかちょっとこう精神病になっちゃったんじゃないかみたいな。私を食い止めたは別に精神病って言われないけど、まあなんか独り言でずっと喋ってる女の子ってやっぱりこう作中だとちょっとアメリーとかじゃないけど、結構ちょっとファンタジーと高めなこうリアリティの設定でやるから、まあ主人公のんだけど、ノンがこう一人でこうそれは違うでしょみたいなことを言いながら部屋の中で一人でいると思って、別に変じゃないけど、まあ客観的に見ると若干病的に見えるような、なんかで、まあ私を食い止めては見ていくと作中の中盤でなんで彼女が別の人格持って喋ってんだっていうののきっかけっていうのが分かった時に一気にゾワってゾワってっていうか、なんか結構あそっかそれぐらいこういう風に別の人格作ったりとかしないと耐えられない感じあるのねみたいな、うん、結構しんどいみたいなあったんですけど、あの共通してなんかその別の言葉を持って人格を持って喋るっていうのがそれ病気として描かれてて、なんかこう言えない言葉が本音があるみたいな状態っていうのがこう病気として描かれてる、だからそのある種の限界を超えた状態で漏れてしまう言葉として描かれてるっていうのが結構印象的で、でだから病気で描かれてるっていう意味では結構なんかハチドリとかとも結構共通するなみたいな感じがあって、なんかこう結構ハリウッド系の DJ のさその女性主人公みたいな、まあウルフォーカー、あ違うウルフォーカーじゃないんだっけ、ストレイドッグとかあとハリクイーンとかあとワンダウマンとかいろいろあったけど、ステルカンのあれこの人なんだっけ、ニコール・キッドマンがあれですよ、潜入捜査官のあのハリウッドじゃないか、でもあのあってあの女版女主人公版のノワールみたいなのがあって、まあ結構そっちのこう割とエンタメで描かれるその女性みたいなのがあったけど、結構なんか結構文芸作品で描かれる女性って言った時に結構なんかその別の人格と別の人格の言葉で喋るみたいなのと、あとそれが割と病気として描かれるみたいな2つは割とあったなと思ってて、でなんか割とその4本見て見た中で結構あなんか見るたびに毎回しんどいなっていうか、まあなんかその普通に暮らしてる世の中の中で女性の視点から見るとこうですみたいなのを結構毎回こう見るたびに、あ結構あ構造的にあそうそう男だ俺って なって結構しんどいなみたいなのが結構あったなみたいなのがあったりしましたね。なんか結構女性が多かったなみたいなところだと結構なんかそのなんか病気として描かれるなんか別の人格の言葉みたいなあったなみたいな、ちょっとなんとなく所感として思いましたっていうランキング作ってねっていうぐらいなところです。ではい、じゃあとは言いつつまあ普通に関係なくじゃあランキングいきます。じゃあベスト10からいきます。第10位、本気の印、
はい、劇場版、
劇場版ですね、まあ、なんかこう4時間かけてずっと恋愛について描いてて、まあ、なんか基本的に多分あれと一緒なんですよ、寝ても覚めてもと同じような、題材で描いてたんだけど、でもやっぱ4時間かけて描くことでさらに寝ても覚めても先に行くっていうか、なんかこう他人っていうものがやっぱ基本的に不気味な存在であるっていうこととか、関わることによって相手が変わってしまったり相手が何か奪ったり奪われたりするっていうことの暴力性っていうのをやっぱこう4時間かけてお互いに奪う側になるし奪われる側になるしっていうので4時間かけて突き詰めていった先に結構人間関係することっていうのの入り口であり、結構あ地獄だなっていうののなんか入り口に立つ感じっていうのがなんかめちゃくちゃ面白かったし、見ててなんだろうきついっていうか、なんかその、ね、自分の経験とかもろもろ思い出してきついなとか思うんだけど、基本的にやっぱポップにめっちゃ面白いなと思って見れる作品で、
あれテレビ放送版を再編集したってこと
なんですか？あんま変わってないみたいな、そんな変わってないみたいなんですけど、そう、で、まあなんか4時間5時間ある映画って結構あるじゃないですか、でなんか本気の印マジで体感2時間ぐらい、
見れよかったので
見れて、また年明けどっかでやるみたいなね、都内だと、なんかすごい面白かったですね、本気の印。なんか深田浩二作品の中でなんか一番エンタメしてたなっていうのが、そんなに実はなんか深田浩二作品なんかこうちゃんとこう腕組んでさうんみたいな感じでさ見ることがねなんか多かったんだけど、なんか普通にやっぱテレビドラマだったってのもあると思うけど、なんか本当に見てるだけでバーってこう普通に楽しいなって見れるし、
第1話ではテレビ版だとね、第1話のあの踏切のとこやばすぎます
ね。そうそう、でもちゃんとやっぱ一個一個シーン決まってて、 めちゃくちゃ良かったですね、本気の印。はい、第10位です。はい、で第9位が、まあ、ホースガールです、ね。でもこれはでレッドさんとほぼ一緒っていうか、うん、まずネットフリックスにこんなバランスの作品が入ってんだってことっていうのは、うん、結構なんか個人的にネットフリックスオリジナルっていうののなんかに対するなんか見方が結構この1本で変わったなっていう感じがあって、であと良かったのがやっぱこう統合失調症の主人公の視点からね、やっぱある程度多分客観的に見たら悲劇的な結末っていうのを描きつつ、まあ、彼女の視点からはある意味でハッピーエンドだっていう風にちゃんと描いてるっていうのと、まあ、彼女視点、ホスガールの主人公視点で描くことによってある種こうサイコサスペンスのような感じはあるんだけど、でやっぱこうねちょっと世界の捉え方がに多少難がある主人公 で彼女がどんどん孤立を深めていって死ぬ、最終的に、まあ、死んでしまうっていうか向こう側に行ってしまうのかわからないけど、もう現実をオーバーしていってしまうような話っていう、やっぱダンサイズダークはやっぱ本作見た時すごい思い出したんだけど、やっぱこうダンサイズダークのねセルマンの周りにいる人物たちがもう基本的にもう全部悪意で描かれるのに関して、やっぱホースガールはなんか最後主人公の主観の中ではハッピーエンドになったっていうことももちろんいいんだけど、それ以上になんかその周りにいるこう友達だったりとか同僚たちっていうのが、同僚だったらともしかしたら恋人になるかもみたいな人たちっていうのがこう基本的にやっぱ彼女をどうにかしようとか、どれぐらいの距離感だったら付き合えるかなっていうのを、それが彼女に対してもちろんいい影響だけじゃないんだけど、でもどうにかしようっていう風にどうにかして関わろうっていう風な割となんか優しさみたいなものがちゃんと作中で見れたな。こういう作品ってやっぱこう得てしてこうなんだろう、こう悪意みたいなものがさ、
私以外全員敵みたいなね、
そうそうそう、描かれがちだけど、なんかちゃんと周囲の人たちは周囲の人たちでなんかそういうそのこうやっぱ映画で描きやすいからさ、統合失調症のその主観の映像ってなんかこうより悪意にあふれたものにできるけど、なんかちゃんとその優しさがあるバランスで描かれてるっていうの
ギリギリちゃんと気を使ったりとか、ね、優しさをちゃんと見せて、明確な悪い人って誰もいないよね、
そう、なんかだからそこがアート映画っていうのともうちょっと人間ドラマっていうののなんかすごいちょうどいいバランスで描かれてて、だからなんかホースガール、いやなんか普通にめちゃくちゃ良かったなっていうんで、9位入れました。
ホースガールの周囲の人だとやっぱ精神科医がガワラさんに激似てる俺ら的に信頼のおけるあれみたいな、変わらさんじゃん、
多分言ってる正しいない
やある意味狂ってるかもしれない
逆に、はい、第8位が透明人間、
いや、ね、透明人間だな今年、
透明人間ねマジでねちょっとこれ来てるかもしれないですね、
アベレージがやっぱ全体的に高いです
ね、透明人間が1位に来るとしてね、なんかすごい今年っぽいなっていうか、なんかやっぱランキングとかも作ってもらったのが、なんかこうやっぱ対策ないから、対策ないってやっぱさっきレッドさん言ってた言葉を借りると、対策のカウンターとしてあった、なんかその小鉢みたいな映画、なんかそのメインの肉に対しての小鉢、いやめっちゃいい小鉢みたいな映画っていうのが結局小鉢ばっかだったから、ってなるとなんかすごいこう印象に残ってるのが小鉢ばっかになって、だから小鉢って何かっていうと、まあ、例えばだけどこうちょっとジャンル映画の方は使いつつちょっとフックを効かせたものみたいなもの、ここの部分だけいわゆるジャンル映画と違う形にしてますとか、ジャンル映画の方は使ってるけど本当に描きたいのはここのことなんですみたいなあの作品って、まあ要は A24 とかさ、そこら辺の作品ってそうだと思うんですけど、なんか結構そういう作品がすごい印象に残る年だったなってなって、まあ、そういう意味でやっぱ結構透明人間ってね、あの今言った言い方で言うと本当にジャンル映画っていうものをどう変えるかって話だったし、やっぱね、でも見てどうしてすげえ楽しいなっていうのと、やっぱ基本的にこうね、さっきのちょっと初感の部分で話したのも共通するけど、やっぱこう人間関係含め自分を支配 しようとしてくる存在の恐怖感っていうのってやっぱこう、あ、女性の側だと感じる恐怖感なんだなっていうか、なんかやっぱこう普段こう誰かと喋ってたり、同じ人と喋ったりとかしたりしてた時とかの、多分絶妙にこっちは感じないけど向こうは感じる、なんかこうパワーの差っていうか、なんかそのっていうのはあるんだろうなっていうのは、でも意識しないけど、なんかやっぱ透明人間で描かれるこう単純にストーカーされてるから怖い、なんかあの 座敷女ってあるじゃないですか、うん、あの望月美音太のあれってそのストーカーされる女のストーカーに追いかけられることの怖さだけど、うんうん、でもなんかやっぱそれとは違う、うん、明らかにその人間関係を後ろからなんか噂を流して変えられたりとか、うん、その自分にこうなんか歯向かった人とかのなんか職がなんかなくなってたりとか、うん、まあ、そんな描写なかったと思うけど、うん、なんかっていうようななんかこう結構社会的に何か周りが変えられていくっていうような感じとかっていうのはなんか結構そのもう含めてなんか結構その男性側に追いかけられる怖さだなっていうのがなんか普段意識しないけど映画で見るとそれがすごい体感できてなんかこうやっぱ究極的なところでは彼が妊娠させようとしてるっていうことが分かった瞬間にもうなんかゾワってくるじゃないですか。なんかこの怖さとキモさみたいなのって意識してないけど自分も関係性の中ではそういうことってあるんだよなみたいなのが結構なんか単純に面白かったってだけじゃなくて結構そこはこう見終わった後にハッとする部分ではある部分だし、まあ、あとねやっぱっていうのがありつつやっぱ緊張感が本当に最初から最後まですごいか俺なんかやっぱこう映画館で映画見てるとさ結構ソファの上でビクビクで初期のシーンがあるとすぐ動いちゃうんですけど、うん、だから止め人間はね本当最初から最後までね、うん、本当になんか体がずっとこわばって見てたからやっぱオープニングのシーンとかって全く何の説明もないんだけど、うん、もうとりあえず何かやばいものに追われてるってことだけは伝わってくるような描写で、う
ん、絶対に見つかっちゃいけない感じの、うん、なんかすごいよね。
なんかだからその透明人間っていうクラシックをさ女性視点で描くことによって、うん、新しいものになるっていうのもあったしそれを現代でやるとこうなるっていう、うん、SNS とか、ね、うん、iPhone がある時代でなるとこうなるっていうのはすごい新しかったけどこうそれ以上にやっぱりその緊張感を持続させることの演出力っていうのが、うん、まあ、めちゃくちゃある作品だったなっていうのが、うん、そう、あって第8位透明人間です、うん、はい、
素晴らしいよ、ね、
で第7位、はい、ハーフオブイット面白いな
これ、ね、おお意外。
いやなんかさ今年なんかこうやっぱ LGBTQ みたいな扱った作品ってめちゃくちゃ多かったと思うし、うん、なんかそれが主題の作品じゃなくても、うん、なんかそういうキャラクターが出てくるのは当たり前、うん、っていうか、 なんか特にハリウッドの作品とかだと、うん、なんかそこのバランス感が取られてることは当たり前みたいな、うん、こうものがねこう多かった気するけど、うんうん、なんかでも今作も広い意味ではそうだと思うんだけど、うんうん、でもなんか割と普遍的な青春ドラマでも見れるっていうことと、うん、でもなんかその要は普遍的な青春ドラマって自分がまだ何者かわからないっていう状態で自分は一体何者なんだろうっていうこととなんか自分の性的自認が何なんだろうっていうことを、うん、なんか割とその同じ次元で考えてる同じ次元でその探ってる話っていうのがなんかすごいこう普通に普遍的に誰が見ても割とそこの部分は共感して見れたと思うし、うんうん、でなんかねやっぱこう個人的にはやっぱこうラストの主人公がねあれは性的自認がはっきりしたのかどうかって俺はなんかまだ分かってない状態、うんうん、で俺は終わったなと思って見てたんだけどなんかやっぱこう作品全体通してやっぱ描かれてたのってやっぱ田舎町でしかも唯一のアジア系で、うん、なんかこう誰とも私は分かり合えないから関わらなくていいよって思ってた主人公がこうまあ作中のまあ、ね、あるきっかけでこう人と関わらなきゃいけなくなった中でこうそれまでバカにしてた他人っていうのを知って理解していく中で友情だったり恋愛感情っていうものが構築されていくっていう過程がすごい面白かった。でやっぱあとその中であと目線っていうのがさすごいこう要は手紙を書くために普段その子が何をしてるかっていうのを相手を見るっていう目線の描写っていうのがこう手紙を書くために頼まれた手紙を書くために見てた視線っていうのとだんだんそれが自分の行為だってことに視線自体が気づいていく、そこにこうあこれ自分の感情だっていうものが視線の中にこもっていく過程っていうのはなんかねくしくも結構燃える女の肖像とかにもね近いようなことをここでやってたなと思っててで、まあ、なんかやっぱこうそもそもねこれが恋愛の話とか以前の段階でその人と関わらなくてもいいやって思ってる人が人と関わっていく友人に立っていくって話とかも含めてなんかすごい普遍的に青春映画としていいなって思ったのとまあなんかねやっぱラストの結末っていうのが自分の性的自認がどうなっていくかっていうことだったりとかどういう人が好きか一 人と関わることをだから今作通しても初めて主人公は人と関わることをした話だと思うんだけど、うん、人と関わることをした主人公っていうのが自分が人と関わることでどう変わっていくのかでどんな人になっていくのかっていうのが全くわからない。それはなんかその性的な人になったりとか性的思考とかもそうだったりするし、あと自分がどんな人間になっていくかっていうのも全くわからないよねっていう入り口に立って、でもそれってすごいこれからが楽しみってことじゃんっていう、なんかその分からなさみたいなのものすごい肯定的に描いてるっていうのが超良かったっていうのと、やっぱこうね、まあ、基本的にあのなんだっけあの映画ブックスマートってめっちゃいい映画だなと思ったんだけど、やっぱりなんかあれってすごいこう都会のさ割とこうちょっとインテリな地域っていうかさ、
ていうかもう、ね、あの勝ち組ですよ ね、 言っちゃえば
のなんか地域でのさ、そのすごい多様性がみんな認められてる、そのここの中でのだからその卒業前夜の話、固定されていく話だと思うけど、なんかねハーフビートってすごい田舎町のさ、あの何もないところで多分差別とかも全然あるようなところでさ、でもなんかやっぱその町を最後主人公は出てくるわけだけど、こう田舎に残る友達の人生っていうのも肯定した上で、なんか それぞれの生き方っていうのを全く否定せずにその可能性のある方向にだけ出てくっていう、まあ、なんかすごいやっぱね、LGBTQ 映画って言い方したくないけど、まあ、なんかっていうのを題材にしてたりとかする作品の中ではハーフビートが一番良かったし、だから今年青春映画の豊作年って、まあ、結構アトロクとかでも見てたけど、っていうのはなんかそのラストの可能性が本当に無限に広がっていくっていうことと、また何者かになった時にその時の自分を見ててほしい人がいるっていう、この場所にいるっていう終わり方っていうのは、なんかこれこそ本当に青春映画の終わり方としてめちゃくちゃ傑作だったんじゃないかなっていう気がしたので、ハーフビット7位入れました、うん、はい。で、はい、6位が、バクラウ地図から消されますね。なんかまあこれはなんか、うん、よかった。まあ、てかなんかあのこれだとブルタルジャスティスももうちょっと上に入れてるんで、ブルタルジャスティスの話しますが、結構それと近い理由でよかったですね。なんか物語、映画といって物語の周辺にある世界みたいなものがなんかもうちょっとこう描写わからない程度にされた上で、なんか映画一本見た時にその後ろにあるもうちょっとなんかでかいものみたいなものが一瞬チラッと見えたような感じっていうか、うん、で何もないところに放り出されるような感じっていうのがなんかすごい良かったなっていうので、はい、バクラ良かったです。はい、6位で、第5位、37セカンズですね、出ました。っていうのは、なんか僕大学の時の卒論が障害者と映画っていうので、あの、のりこは今っていうね、サリガマイド役外で料亭がない状態で生まれた、女の子が主演、うん、でその子の半生を映画化した割とドキュメンタリーっぽい劇映画について、うん、まあ、書いたんですけど、でなんか正直のりこは今は結構、まあ、なんかどうなのって思うところもちょこちょこあるような話、まあ、そこについては書いたんですけど、やっぱのりこは今っていう作品が1981年公開 で、うん、でそこでこうやっぱその彼女、のりこっていう女の子が両手がない状態で生まれて高校卒業して市の市役所で勤めるようになるまで、大人になるまでの半生を描いた映画なんだけど、やっぱなんかそこでこう、まあ実際にその人の人生がそうだったからそうなんだけど、こう彼女が障害がある彼女っていうものがこう社会に出てくっていうことで成長していくっていうことは、結構なんとなく社会的に正しいこう健康な成長っていう形で、なんかこう障害がある人っていうのがなんか普通の社会に溶け込んでいくっていう、なんかだからこんな彼女でもなんかちゃんとこの世の中で、中で生きていくことができますっていうので、でなんか終わってた感じがね。
なんかのりこは今の最後ってなんか海に飛び込んで終わるんじゃな
くて、あ、そうそうそうそう、
あれで俺いいなと思っちゃった。
あ、そうなんだ、
うん、なんだ足もはずね、もうクロストークになってない、ね、あ、そうなんだ
で、なんかこうそれどうなんだろうみたいなのがあったんだけど、うん、でもやっぱこう37セカンズって言った時に、うん、こう正しい社会的に正しいうぬんとか正しいっていうか、なんかその入っていくとかじゃなくて、うん、なんかやっぱあくまでも徹底してやっぱそのユマちゃんっていう主人公が成長していく話として描いてて、やっぱこうすごい良かったのが、あの、のりこは今にはそんなになかったんだけど、その 今作にあったのがすごい彼女の言葉っていうものが、うん、で彼女がこう外に向かって表現をするための手法っていうのを持ってるっていうのがすごいいいなと思ってて、その、まあ、ゆまちゃんっていう子は漫画を描いてて、うん、でだから体がなかなかこう麻痺があって自由に動かないんだけども、彼女の脳内の中ではこの漫画のキャラクターになって世の中の中はこういう風に見てて、で彼女の目線から街を見た時にその街っていうのは少しこう何かこうビルの形がちょっと人の顔の形に見えるとかっていう、なんか少しちょっとこう彼女の視点から見えた世界っていうものが入ってくるだけで、その正しい世の中になんかこう役に立つものになっていくとか、なんかその正しいものに、障害者だけどちゃんと働けますとか、そういう話ちゃんと成長していきますとかって話じゃなくて、彼女として世の中をどういう風に見えてて、で彼女がどういう風に成長していくかっていうのが描かれてたっていうのが、まあ、めちゃくちゃ良かったなっていうのと、まだなんか結構今まで障害者主人公みたいな作品であんまなかったのが、こう障害者の性みたいなことって、うん、なんかやっぱ描かれ方としてこうなんとなくぼかして描かれるか、うん、そのなんだろう、かアートっぽい感じにで描かれるとちょっと過剰なものとして、
うん、ちょっとセンセーショナル、
ね、そうセンセーショナルな描かれ方、なんかだからその障害者のセックスを描いた映画ですみたいななんか別にそんな映画はないけど、なんかでも結構そういう感じになるというか、うんうん、なってしまう。どっちかというとちょっと見せ物の要素が強くなってしまうようなことってあったと思うんだけど、本作ってやっぱこうそのゆまちゃんっていう女の子が、まあだからそのでも前提としてやっぱのりこは今と一緒でその障害者である、で介護が必要であるっていうことと、なんかいつまでもいい子でいなきゃ、いい子で周りの見方としてこう世話が必要な子供だっていう感じっていうか、うん、いい子のままで止まってる状態っていうなんかに対して、いやもう私子供じゃないからっていうので、うん、そこから抜け出していくっていう部分では、うん、まあ、にあの共通してると思うんだけど、そのきっかけっていうのがのり子のは今の中では一切描かれなかった、うんうん、その性欲、うん、自分に性的な欲望があるっていう、うん、性的な興味があるっていうところからスタートするっていうのがめちゃくちゃ良くて、うんうん、でさっき滝さんが言ったね、じゃあねのりこはようね、うん、話したね、海あのドボンのところとね、うん、つなげてなら、のりこは今って全くそれまで彼女が恋愛に興味がある高校生なんだけど、うん、恋愛に興味があるとかっていうことっていうのはあまり描かれずに進んできて、うんうん、いきなり最後に昔会ったことがある同じような障害を持ってた女の子の家を訪ねに行くんだけど、その女の子が死んじゃってて、でもそこにいたその子のお兄ちゃんっていうのと、なぜかいきなりそこでいい感じになって、二人で海に飛び込んで泳ぐってラストなんですよ。でなんかこうでもそこにはなんかその性欲とかっていうことはだから多分一切感じさせないというか、この二人がじゃあ付き合った結果どういう風にそのスキンシップを取ったりとか、どういう風になんか最終的にそのセックスとかしていくんだろうみたいなことはあの感じさせない。だからそのさ、なんかこう魂だけになった二人がさ、こうプラトニックの魂としてさ、なんか抱き合うみたいなあるじゃないですか、それみたいな、結構なんかそれに近い表出、なんか描かれ方として描かれて、それに対してやっぱのりこは今ってちゃんとセックスをどうしたら
でき
るか、あ、そう、先生さんとはなんかちゃんとどうしたらセックスできるかってことをやるし、それをトライした結果、例えばその男の、まあ、売春をしてる人を買ってそういうことを生かそうとするんだけど、うん、でもその下着を脱がした時にあのちょっと下着だからその濡れてて、うん、あのパンツとかでおしっことかで濡れてて、それで向こうが引いちゃってできないとか、うん、で結構なんかきついところとか、こう性的に受け入れてもらえないのかなみたいなところとかもありつつ、なんかでもちゃんとそれをきっかけにちゃんと人と関わっていく方向に進んでいくっていうのと、で娘にでもその性的な欲望があるっていうことがずっと子供として接してたから、そこでそれを受け止めることができない母親がどう成長していくかっていう、結構なんかハードでありつつ、なんかめちゃくちゃそのちゃんとその子の成長、その人の成長として描いてたっていうのも37セカンドでめちゃくちゃ良かったので入れました。はい、で第4位、ブルータルジャスティスですね。はい、でまあなんかね、こうテーパーものとかさ、強奪ものとか、うん、ある種のジャネガ的な手法を使いつつ、うん、こうちゃんとそれが乗っかってる世界も含めて描いてる感じっていうのがめちゃくちゃ良くて、 でそのバランス感で描いてるからこそやっぱりこう見終わった後にキャラクターへの愛着がそれまでちゃんと持ててたりとか、うんまあ、なんかだからこそ世界を含めて描いてるからこその残虐性、うん、それはだから例えばその殺される銀行員の出勤する日の一日を丁寧に描くとかっていうのってまあなんかそのバランス感だからこそ出てくる残虐性だったと思う。だから それはすごいいいなと思いつつ、やっぱこうね、映画って基本的にこう誰かがどうなる話っていうかさ、なんかもうちょっと明確にこの人がこう成長するとか設定されてると思うんだけど、やっぱこう思い返した時に映画なんだけどいまいち誰にとっての何の物語だったかっていうとちょっとわからないというか、結構最終的にその金塊を手に入れるのはそのスラムみたいな、スラムじゃないけど割と貧困街に住んでる黒人の青年だけど、こうじゃあ彼の物語として描かれてたかっていうとそうじゃなくて、結果として金塊を手に入れたのが彼だったからラストシーン出てくるのが彼だっただけであって、誰にとっての物語だったっていうことが明確ではない、なんかこうバランス描いてるからこそそういう出来事でしたっていう風になんか一本の映画が結構完成されてるっていうのが、あ、なんかめちゃくちゃいいなと思って、でこのバランス感ってなかなか、でもまあ項目ばかし原作だそのさ、
悪
の法則とかって結構ノーカントリーとかって結構そのバランス感近い気はするけど、でもなんかそれよりもよりこう偶和性が低いというか、本当になんかただただ出来事としては起こってる感じがめちゃくちゃ良かったなっていうのと、でなんかっていう風に語るとなんかめちゃくちゃ冷たい作品だったような気がするんだけど、ただなんか今年見た映画思い出した時にあのシーン良かったなっていうのをなんかこう映画っていうか新体に思い出した時に、結構やっぱこうブルートルジャスティスってそのシーンが結構多くて、なんかこう売春婦になった幼馴染となんかいたした後に、いやさ俺実はお前のこと当時好きだったんだよね、あそう私もよ、あそうだったんだそっかみたいな会話するシーンとか、あと刑事同士のね、
悪
刑事の2人が飯食ってるところもさ、お前塩かけんのみたいなさ、セリフで言わないあの目線の感じとかもすごい良かったし、ね、あとやっぱこうもう終盤の方で車運転してる時のもう黒人運転手2人のさ、
もう誕生日パーティーよね、
そう不安になっちゃった相方をこう抑えるためにさ、こういやなんかさ誕生日パーティーの時さって話をするシーンとかって結構なんかその一個一個あのシーン愛しかったなみたいなことを思い出した時に、割とブルータルジャスティスのシーンってなんかちゃんと愛しかったなっていうのが、
必要になんかエッグサンド食うシーンとか
そうあったから、やっぱこう良いブルータルジャスティス入れました。はい、第3位、風の電話っていう、
三宅さんが出てるやつだ。
そう、三宅さんが出てる、三宅翔がね、そう出てるやつですね。いやなんかね、こうまあ311で家族を亡くした女の子っていうのが、今引き取られてる家から、まあ福島なのかな、福島の、まあ、その釣りに流されちゃった町に行く話で、まあ、なんかこうなんか多分ね関西とか四国とかそっちの方から東北まで行くんですけど、ロードムービーなんだけどいまいちどこの土地なのかがわからないバランスでずっと描かれてて、ただでもなんかそこで何が描かれるかっていうと、こう、まあ、要は津波の家族、自分以外の家族失った少女っていうのがこう旅をしていく中で行く先々でいろんな人と会って話すわけです。その中に三宅翔もいたりするわけですけどで行く先々の人と結構こう話したりとかしつつ、なんか一緒にご飯食べたりとか、こうそれなんかこうなんかね別れ際とかにハグしたりとか、なんか握手したりとかするんだけど、っていう時になんかすごいこうお互いの体を確かめるようになんかこうちょっとなんか取られ方としてなんかそういう取られ方をなんかこう相手の体に触れるシーンみたいなのをすごいなんか丁寧に撮ってて、なんかそれっていうのがなんか要はその家族を失っちゃった彼女がそこでなんかそういうスキンシップを取るっていうことがなんかすごいこうなくなっちゃうかもしれないものに対してなんとかここに確かにそれがあるっていうことを確かめるような感じにその動きっていうのもめちゃくちゃ見えて、なんかそのまだ自分が生きてて目の前にいる人たちっていうのはそのいきなり消えるものじゃなくてちゃんとここにあるものだっていう、こう現実を確かめるようになんかそのスキンシップを取っていく描写っていうのはすごい、なんかそこのぬくもりみたいなのがめっちゃいいなって思ったのと、まあ、その先この映画ラスト何があるかっていうと、風の電話って実際にあるやつ なんですけど、まあ、なんかその死んだ人と電話ができるっていう程度の電話ボックスでかけても何も繋がらないんだけど、そこでまあその死んだ人と話す電話ボックスなんだけど、そこでその、女の子っていうのがその死んだ家族と電話してるシーンっていうのを、多分あれアドリブなんだけど、でもう長回しでずっと10分ぐらい10分でも7分ぐらいかな喋ってるシーン撮るんだけど、なんかそこのシーンがまあめちゃくちゃ良かったんですよ、写真が。でなんかやっぱこう前編通してこう今この場にいてちゃんと話せる人っていうものを確かめたりしつつ、でも最後にはなんかその亡くなっちゃったもの自体を電話で話すことによって亡くなっちゃった現実をそこで確かめなきゃいけないっていう、なんかこう映ってる世界自体をなんかちゃんと一個ずつ確かめていこうとするよう な, なんか感じっていうのが めちゃくちゃこう描写としてすごい良くて、なんかね多分作品の描いてる内容ってめちゃくちゃなんかアート映画っていうかさ、なんかユーロスペースとかさ、
ミニシアターっぽい、
ミニシアターっぽいんだけど、なんか妙に役者が超豪華で西田敏行とか西島秀俊とかなんか、あとは主演が元浦なんだっけ、リーか
分かんないけど、
あの人だってさ、なんか妙に豪華でさ、なんか結果としてなんかピカデリーとかでかかってて、なんかこう絶妙に劇場と作品の感じがマッチしてない感じだったんだけど、いやすげえ良かったですか、
全然、なんか全然あんまよくどんな映画かよく分かってなかったけど、その三宅さんが出てるってことだけしか知らなくて、そうなんやって思ってたけど、なんか話だけ聞いてるとめっちゃ良さそうです
よ、ね、三宅さんはすごい本当仮面を出演程度
さすがにさ、なんかあんまガッツリ絡まれても困るしね、なんか
あの車主人公と一緒に旅してる人がもうその人はその人で探してる人がいて、でなんか途中で入ったケバブ屋みたいなところで、なんかあの知ってる人いないかみたいなのあったんだけど、これあいつじゃね、これあいつだよなっていうふうに言うのが、なんかこのケバブ屋にいたなんかドカダの兄ちゃんみたいな三宅翔
ケバブ屋いそうだしね、
これ あいつじゃねみたいなことを言うのが、ね、三宅翔、
ちょっと見なくても想像できちゃうけど、ちょっと見たいですね、
風間道子です、はい、で第2位が、はい、マルノの幻想的な物語ですね。もうね、さっきアニメ映画あったりとして言いましたけど、とにかくもうね絵が動いてることが気持ちいいし、なんか柔らかさだったりとか温度とか音とか匂いみたいな、もうそういう質感とかこうこの世にあるあらゆるなんか触り心地とか、こうあらゆるなんかこう全部アニメーションで描かれてて、もうその快楽がもうとにかく気持ちいいっていうのが、マロナとりあえずめちゃくちゃ良かったっていうのと、
いや見たかったんですけどね、
マロナもちょっとぜひぜひ見てください、どっか見れるタイミングで。でもだから2番目とかでやるんじゃないかな、そこそウルフウォーカーとか2番目とかで、
ね、やりそうですね、
超良かったですね、かつね、でそのこうとにかく絵が動いてることが気持ちいいってアニメーションで描かれるものっていう話自体はさ、こう捨てられた犬っていうのが言い方ないけど野垂れ死んでくまでの話でさ、で、まあ、でくようななんかすごい小さな話だっけ、で小さな話が取るに足らない話だっけ、でかつそこで描か彼女その、まあ、マロナちゃんはメスなんだけどさ、彼女がね出会う、3組の人々、まあ、カップルだったり家族だったりっていうのもさ、こう売れない芸人だったり、こう肉体労働者、工事現場で働いてる男の人だったり、あとこうシングルマザーの家庭だったりとかって、こうちょっとなんかいわゆるこうすげえ幸せっていうのとはちょっと違うような、少しちょっと大変な家庭環境みたいなところにあるような、しかもでもちょっと物語にするには取るに足らないものっていうものを、でもアニメで描くことによって、なんかそれがちゃんとなんかこう愛しい時間だったりキラキラしたものにちゃんと見えてくるっていう描かれ方っていうのが、あ、これがまさにアニメの魔法やなっていう感じで、超良かったですね、はい、あの、はい、20の幻想的な物語です。で1位が海辺の映画ギネマの、
アンカットダイヤモンドと思ってた。
いやいやいや、やっぱいやこう、だったらね、だったら海辺の玉でもここまで入れてるよねまあ、なんか結構映画館に映画見に行く意味っていうので、結構なんかその結構劇場体験的なものってかなりこう重視してるところは僕個人的にあるんですけど、やっぱこう今年見た映画の中で劇場で見ることに意味が、劇場で見たことにすごい意味があった作品ってこれだったし、というかこうまあ海辺の映画館っていうタイトルになってる通り、やっぱこれ映画館で見ることによって、それが東宝シネマズ新宿のスクリーンだろうが、なんだろう、ユナイテッドシネマ豊洲のスクリーンだろうがね、なんだろうが、この映画がかかった瞬間にその劇場自体がちゃんとその海辺の映画館の中に取り込まれるっていう仕組みになってて、かつ 遺作である今作でがハッピーエンドで終わらないっていう設定にしてて、で、まあ、だから映画全体を通してその日本が関わってきた戦争史っていうものを被害者の側からも加害者の側からも描いてて、でその上であのこの映画はハッピーエンドで終われませんよっていう、まあ、ある種これ映画館で見た人に対して、まあ、なんか呪いみたいなものをでこの映画をハッピーエンドで終わらせるためにはためにはっていうあの呪いを最後かけてで終わるっていうのが、まあ、なんかその大林信彦っていう監督がね、まあ、なんか近作になるにつれてその如実にメッセージ性っていうのはスクリーンに露骨に出てたわけだけど、まあ今作遺作になった今作は圧倒的に観客に対しても問いになってたし、お前はどうするのって問いになってたし、かつあのハッピーエンドで終われませんって言って終わらないスクリーン、途中で止まっちゃったスクリーンの中で燃えてる女の子を見せることによって、なんかもう呪いみたいなものを観客にかけてくるっていう、なんかまあすごい話だったなっていうのがあって、やっぱこうねいうのありつつ、まあ、なんかすごい本当に映画ってメディアに自覚的な人が撮った映画だなっていうのはすごい思って、こうね、現在から見た切り取られた過去って、まあ映画っていうのを見ている現在の私たちっていうのを、作中に出てくる未来人が見てますよっていう視点っていうのはやっぱこの作品の中であって、でその映画の中に出てくる未来人のいる未来にたどり着くためには、そのやっぱハッピーエンドにさせないといけませんよっていう、なんかものすごいその構造っていうものを、やっぱなんかその映画がいかにその過去の時間を切り取ってるメディアだっていうことにやっぱすごい自覚的だからこそやってることだし、結果としてそのこれは大林監督の問いっていうだけじゃなくて、その今すらある意味映画の一部になっていってるっていう、なんかこう大林監督的 なんか時間の捉え方みたいなものすらも感じさせるような作品で、なんかすごいこう芸術性っていうか、なんだ思想、大林監督の芸術ってことに対する思想だったり、やっぱその社会的な問題意識みたいなものっていうのはちゃんと両立した形で、なんかただ単にアジテーションしてる作品だったら、こんなになんかこう乗っからなかったと思うんだけど、あのそれとこの手法っていうのが、なんかケンローチとかすごい好きだけど、でケンローチはめちゃくちゃアジテーションしてくる監督、てかなんかあどう映画でそれをやるっていう時にどうアジテーションしてくるかってめちゃくちゃ大事だと思うんだけど、そういえば大林監督ってなんか本当にすごいバランス感でそれをやるなっていうのと、まあなんかこうこれはDVD で見ても意味がないというか、やっぱこう劇場で見て、で俺は東宝シネマズ新宿のスクリーンで見たけど、終わった後やっぱ劇場を出るときに、なんかやっぱあそこのスクリーン、東宝シネマズのスクリーンっていうのはなんかちょっと上の映画館だったなっていう感じがめちゃくちゃある終わり方だったので、まあなんかそうすごい良かったなというので、ね、あの上の映画館ケナン玉手箱1位合唱大林信彦っていう感じでございます。はい、がベスト10です。
今年マジで玉多いね。
多いっすね。腹切ってるね。
でもあの他の人のランキング入んないようにいるよってのもあるから
ね。それもある。
風の電話とかはまさに、めちゃくちゃいい映画だったけど、多分入れる人いないだろう、そんなにいないだろうなと思ったから、まあこれは入れなきゃなって思いました。はい。でワースト、
はい、はい、来ました。
まあ、ワースト第3位、はい、だけど、まあ論外、
論外、
論外。論外なビューティフルドリーマ
ー。ワーストの3番にも入んねんだ。
なんかさ、純粋につまんなかった、喋るの楽しかったけど、なんかじゃあビューティフルドリーマー、いや今年見た映画の中で何が一番おすすめできないって言われたら、多分確実にビューティフルドリーマーだなっていう。
だってもうオールタイムワーストを更新した
もうつまんないからいや、なんだろう、誰かと見に行って終わった後に感想を言うってのとセットでだったらおすすめできるけど、いやなんかさ、ちょっと今日暇でさ映画一本見ようと思うんだけどさ、なんか見ない方がいい映画ってあるって言われたら、あビューティフルドリーマーかなっていう、
ビューティフルドリーマー以外を見よう、
そうっていう感じ。あの本当にあの鉄塔鉄尾出来が悪かったし、あの分かんないよ、あの福田雄一監督作品とか見たら、なんかもうちょっとそこに対する苛立ちの悪い意味でのこう基準はどんどん広がるかもしれないけど、だから今作を見た時に、いやなんかこのうちわノリってずっと見せられんのってしんどいなっていうのがものすごい感じたので、はい、
面白い原作を使ってね、
うん、そう面白い原作を使ってそう君の趣味を見せられた気がする感じだったので、まあバースト3がビギルドリーム、はい、でもなんか積極的に、はい、あのふざけんなっていう映画ではなくつまんねーっていう映画ですね、ビギルドリームはね、はい、
あそれが、第3位
第3位、はいはい、第2位、はいはい、では、アルプスサンドですね。でも俺はアルプスサンドの方に関しては面白かったけど、うん、明確に見てる時から、うん、なんか映画の後半に行くにつれて、うん、なんか気持ち悪いなっていう居心地の悪さがずっとあって、うん、やっぱりこう、ね、それぞれの青春の挫折とかさ、うん、葛藤っていうのをさ、うん、それまで知らなかったけど認め合った上でっていう前半戦があった上でさ、うん、それがみんなっていうものもさ、うん、中心にこう集中していく感じっていうのがさ、すごい気持ち悪かったなと思って、あの結構ねあの後半熱狂していけばいくほど、うん、ああなんか気持ち悪いっていう、なんかもうそれ言葉にする前から結構肌感覚で気持ち悪いなっていう感じがあったのがアルプスサンドの橋の方にですね、はい、そして、第1位、うん、僕のに選ぶ2020年ワースト第1位は、はい、ロシアオ平成期僕の未来です、はい、です
ね、なんか好きな人は好きじゃないですか。
いや、多分好きな人の方が全然多いと思うよ。
そうだよね。
でですね、で、ロシア戦記だけど、やっぱこうさ、大きいね、なんかこう、普通みたいなものの中にね、うん、順応できたマイノリティと、うん、あの順応できない、うん、いや、俺はちゃんとでも俺たちの生活とかある、生き方とかあるじゃんっていうので、反抗していくマイノリティ同士が戦ってて、うん、なんかその、いわゆるそこの、あのマイノリティたちから奪ってその普通っていうものを作った人たちっていうのは作中に登場しないわけですよ、うん、でだから本来同じ一族だった人たちっていうものがなんかそこでこう延々と戦ってる姿っていうのを見てて俺はもうただただ悲しかったもうなんかこういやお前らがさ戦わなきゃいけない相手ってそこじゃなくねっていう、うん、こう悲しみと怒りがもうあれ見てる間にしてねずっとねあの止まらなかったのとね、やっぱこう決定的だったのはここですね、まあ、今年一番胸クソセリフだったんですよ、うんうん、最後ねそのいわゆるその普通ってか人間し、まあ、女性戦記って知ってます？
うん、俺の山田君からあの聞いた話で知ってます。
えそのさ人かつて妖怪たちが住んでた世界に人間が来てさ、人間たちがこうどんどんか昔は共存してたけど、うん、人間たちがこう技術力をつけていって、うん、その妖怪たちと共存していた世界を奪ってしまったと、うん、で人間と共存できる、うん、こうする方向を選んだ妖怪たちっていうのと、うん、いやそれでも人間に奪われた俺たちの故郷を取り戻したいっていう妖怪たちの2種類がいて、うん、でその反抗してるそれに対して俺たちの土地を返せって言ってオラ型を返せって言ってる妖怪たちと、もうさそれ反抗とかするのやめようよみたいなことを言ってる妖怪同士の殺し合いをね、殺し合いっていうか戦いをずっと見せられてるわけですよ。だからそこじゃないだろっていう怒りがずっとありつつ、最後ねだからその人間に対して反旗を翻してたその妖怪の側のその風刺っていうねそのボスがねこう最後の最後の力を振り絞って、そのもうビル群に変わってしまったかつての故郷の中にね、うん、こう最後の力を使ってあのかつての故郷の森っていうものを、うん、まあ、に入ると巨大な巨木っていうのを一本だけ建てるのよ、うん、で、まあ、それに気を生やして最後死んでくんだけど風神が、うん、そこに対してあの順応してる側のねその人間社会の方で生きてる妖怪の側っていうのが、うん、あのまあ塞ぎてね、それがね、うん、バッカじゃない切り倒されるだけなのにって言った後に、うん、あの公演になるかもしれんぞ。なくそ悪いとさ。
それは主人公側が敗れて悪役側が優勢に言うとか
じゃなく。そうそう。主人公はだからその人間と順応する側にいるから、うん、で最後だからさそのバカだよ切り倒されるだけなのかもしれない。意味なかったじゃんっていう。うん、対してだから多分一応意図としては、うん、でも彼がその。なった木っていうのは、うん、もしかしたら整備されて公園になるかもしれないよっていう、うん、あの意味なんかその無駄じゃなかったかもしれないよっていう意味で、うん、公園になるかもしれんぞって言って終わるんだけど、うん、もうそれってさ一番グロテスクな形っていうかさ、
無自覚なポンポコのラストみたいな。
だポンポコのラストはさだからそれでまさにポンポコのラストと重なるわけで、うん、ポンポコのラストはさでもここまで開発されちゃったら俺たちの故郷ってもう元に戻んないじゃん っていう時に、いやでも最後戦い負けたけど、でも最後一泡吹かせるっていう意味で、かつてのその玉丘陵っていうのを、もう玉に歌うになっちゃったけど、もう一回そのかつての玉丘陵の景色っていうのを最後一回だけ俺たちの力を使って蘇らせようぜっていう、で意味もうそれでやっても結局化け学で、そのタヌキの力でやるからさ、それは実際じゃないんだけど、最後失われちゃった自分の故郷を嘘でもいいから見ようよっていうのがポンポコだったのに対しても、こう最後さ、もうあれですよ、こうもうさ、こう風刺が気になったらさ、怖いになるかもしれんぞっていうさ、もう観光地化ですよ観光地化される最後
そうですよ、なんか
もうなんかね、むなくそありえと思って
ポンポコの最後なんだっけ、なんかゴルフ場の中の森の中でみんな
見るみたいなじゃん。基本的にだからポンポコは、うん、人間社会に順応できなかったタヌキは、うん、もうごめんって切り捨てるしかない、うん、で彼らがもう本当にこう公園の中で、都会の公園の中で、ビル街の中でゴミ漁りとかして生きてるんだけど、うん、でただ化ける力を持ってた、ちゃんと能力があったタヌキたちは人間に化けて、うん、人間社会の中で暮らしてるんだけど、夜にある夜に月満月の夜にゴルフ場のところに行ったら、昔そのタヌキの森で聞いたね音楽が聞こえてきて、でサラリーマンになって会社員として働いてる時って、そこに入っていったらかつての仲間たちがそこで踊ってて一緒に踊るっていうのがラストなんだけど、だからポンポコの中には致し方なく人間社会の中に順応していく話なんだけど、もうさ、しかもねこの昭和戦記でやるのがね、その順応してる側のね、こうね妖怪たちがね、人間社会なんで生きてるのかみたいなね、やっぱね iPhone とか便利じゃんみたいな
わけ。そうそう、主人公サイドってことで
順応してる側、主人公は最初その風刺っていう、この人間たちから俺たちの故郷を取り戻そうぜって言ってる側に最初いるんだけど、そこにいきなりそのね、なんだっけな、名前忘れたけど、その人間と共存してる側の使いみたいなのが襲撃を仕掛けてきて、なんかこう
拉致られて、
そうシャオヘイって主人公で拉致られるのよ。で拉致られて、なんかこう都会に連れて行かれていく過程の中で、俺はそれはストックホルム症候群しか見なかったんだけど、逃げようとすると、そのサラリーに来たやつってのは鉄を自由に使う、まあ、マグニートみたいなやつだけど、鉄を自由自在に操る、
マグニートじゃん、
マグニートね。でだからそのシャオヘイっていう、まあ、逃げようとするとその鉄で体を縛りつけて、やめろよみたいなこと言って、でもシャオヘイはなんとか逃げようとするんだけど、なんか逃げようとすると鉄でこう掴まれるみたいな、
だんだんなんかまあ逃げなくてもいいかなってなってくる。
そうで、なんかこうでなんかいつの何が聞かれたか分かんないけど、なんかあちょっと俺こっちの方がいいわみたいな感じになってて、
共存した、なんか逆 B4 ベネットみたいな話になってく
る。でなんか後半になんかそのフーシーっていうね、その反抗する側が出てきた時に、なんかあなんかやっぱこいつらダメだわみたいな、こんな乱暴なことをするやつらはいけないみたいな感じでなんかこう戦っていくみたいな話なんだけどさ、もうねその時点でいやお前ら戦うべき相手そこじゃねえだろって見てるとずっと思ってたの、本当最後のね公演になるかもしれんぞっていうところでもね胸くそ悪いと思って、
そう、はい、でもそこだけ聞きたいからちょっと見てみたくなりましたけど、
でも本当アクションシーンとかめちゃくちゃすごいですよ、
うん、あそうなんだ。
ですが、僕は、大嫌いでしたね、はい、ということでラスト1ラウンド昭和平成期でございます。
はい、
はい、
ラスト時間大丈夫ですかね、
まだ2時間半とか、
うん、はい、
まだ大丈夫。
じゃあ、今年僕的にはですね、まあ、去年の1位、はい、僕家族を思う時だったんですけど、それから引き続いて今年結構映画見る時に家族を思う時の長男が自分の中に憑依して長男の立場だったらこの映画楽しめるかなみたいな結構そういうところになってきてて、で、あとそれからちょっと個人的な思い入れとしては、いろんな問題とかあるんだけど、それを結構今個人の問題として矮小化というか、できるだけ自分のせい個人の話だけに止まっちゃう話って結構多いんだけど、今年そうじゃなくてちゃんと世界全体含めてというか、もうちょっと自分の私たちとか社会構造とかそういうところまでちゃんと射程が伸びている作品 を基本的には選んだんですけど、あのそれ以上にちょっとこあのダウナーな僕の、心を掴んだのが何本か入ってるっていう
なんかなんだったらちょっとね分かった
感じですね、はい、じゃあ、2020年ベスト、第10位はハリボテ、は
い、おー見たかったんだよ
おいいですね
ドキュメンタリー映画ですね、第9位海辺の映画館、お、第8位 I'm your woman、うん、第7位、レ・ミゼラブル、うん、第6位バスト・オブ・ナイト、うん、第5位アンカット・ダイヤモンド、第4位バクラウ、第3位ホース・ガール、うん、第2位ブルータル・ジャスティス、で第1位もう終わりにしようですね。まあ、ね、ちょっとね、まあ、結構もうあの肉地図内とかでも結構喋ってること多いんで、まあ、あれなんですけど、まあ、10位のねまずハリボテですよあのねこれ笑っちゃいけない、あの本当にあのもうしょうもないあのどういう話かっていうと、富山県であの政務活動費っていう、あの政治家がその給料とは別に政治活動を使うためのお金っていうのが何十万か配られるんだけど、それの着服っていうのでほんの50万とか、その桁のレベルなんだけど、それをその着服があの14人連続で起きたっていうのがあって
一斉に辞職したんです、ドミノ倒しで、
そうそう、でどんどんもう芋づる式にあのどんどんその不正が分かっていくっていう、でも取り方としても超天丼ギャグ、あの本当にその自民党の、まあ、富山県保守王国っていうと、うん、自民党系強いんだけど、そのまず一番最初にその富山市議会のドンっていう人が最初にあの、ね、あのうちの市はねちょっと給料低いんすよとか言って給料低いからちょっとあと10万上げましょうみたいな感じで、うん、で言ってあの10万があの給料が10万上がるところから始まるんですよ。で記者が調べていくと、あのすみません、あのこの何月何日のこの集会ってここにあのこうやったんですかねって、その一応講演会みたいなのやったっていうところに行くと、いやちょっと覚えてないんですよね、でここのキャパ何人ぐらい、30人ですねみたいな感じで言って、その人にあの行くと、あの政治家の方に行くと、いやでもねあれね100人ぐらい入ってたから
みたいな100人でやるイベント用の資料を印刷してるんだけど、そこの会場行ったらキャパが明らかに30人とか40しか入れないところに100人分の資料代とそこの会場費のその使用っていうのが請求されてて、嘘、おかしくない、
おかしくないですかとか、あとあのいや出張行って、あの出張行ったんだよ、あの福岡行ったんですよって言って、いや何見てきたんですか、いやちょっとあなんだっけなみたいなのでそこに繰り返し、その政治家の人がすごいタヌキに似てるんだけど、あの玄関先であのインタビューしてるんだけど、あの玄関横にあの信楽焼のあのタヌキの像が置いてあって、こう順番にこう言い訳してる時にこうカットバックでこうあのタヌキとタヌキジジイみたいなのをどんどんあのやってったりとか、あとあすいませんってもう
あすごいよね
すいませんっていうのをどんどん見せられて、もう本当にあのいや笑い事じゃないんだけど、もう笑うしかないみたいな感じで、あと一番強キャラとして市長っていうのが出てきて、あの市長も一応自民党会派から出てるんだけど、あの全部あの市長はそんな悪いことしてないんだけど、あのいやこれはね制度論の問題だからね、あの僕に聞かないでくれるかな、あの話すことは何もないんでっていうのを、あのずっとあの市議会でめっちゃ問題が起こってる間全部それで言い逃れするっていう、
最後すごいね、うん、その市長最後どうなるかっていうと、僕農家になりますって言ってやめるってい
う、そうそうそうそう、でもうねちょっと本当に、ただなんかあの最近の政治状況とか見てて、でもちょっとこれでもあの富山まだマシかなって思っちゃうのは、まだあの その市議会のドンとか悪いことしたらちゃんと自分で悪いことしたって思ってちゃんと雲隠れしたり、うん、ちゃんと涙まあ、一応ね格好好きで涙流して謝ったりとかする、なんかまだギリギリ恥の感覚っていうのが忘れてないっていうのだけがギリギリそのまだでもこいつらまだちょっとあれかなっていう、まだギリギリ恥の文化が残ってるかなっていうところが良かったのと、あと最終的にハリボテっていう題名なんだけど、そのタイトルが自分自身監督たちの方に向いてくるっていうのがすごい良くて、だから最初の方からどんどんそのチューリップテレビっていうテレビ局で作ってるんだけど、そのニュースキャスターの人と政治記者の人が共同で監督してるんだけど、最初の方からその夕方のニュース番組のポスターで正々報道みたいな行きますみたいなこう走り出すポーズので、こう私たちはちゃんとニュースを報道しますみたいなスタンスのポスターをどんどん映してて、いやこれ何なのかなって思ってたら終盤でその人がもうちょっともう今の状態ではちゃんと報道ができなくなってしまったので、すいません降ろさせていただきますみたいな感じでキャスターの人が辞めちゃって、でしかもずっと追求してた政治記者の人もなぜか社長室に転属になったりして、であれあれちょっと雰囲気が悪いぞっていうところでちゃんと映画が終わるっていうのが、自分たちの方にもちゃんとこうハリボテっていうのが向かってくるようになってて、
なんかね、劇映画で叩いちゃうとあれだけどさ、うん、やっぱ結構アンタッチャブル的な感じっていうのもすごい、ね、ありつつ、ね、
そうそうそう、
すごい、でもこう見る回とかにさ、うん、結構通じる構造っていうかさ、
そうそうそうそうそう、いやでね、本当にね会場はね爆笑の連続なんですけど、うん、まあ、あとね途中維新系の議員が女性の机の中を漁ったっていう理由で逮捕されたりとか
その人がねめちゃくちゃ六角政治に言ってるの、
そうめっちゃすいませんとか言って、でも最近のニュース見たらまたやってましたね、
あ本当、
同じ人
同じ人が
だそろそろ来年あたりさ劇場版桜を見る会とかさ、なんかあるんじゃねえかなってなんか超楽しみですよ。
そういやだからちょっとねハリボテは今年もうね散々やりすぎ天丼が過ぎて途中からね、あもう飽きたかなみたいな感じになるんだけど、
そう、ね、
でもそれでもやっぱ面白かったし、なんかなんか桁がさ10万とかのくらいだから、そんな超巨悪でもないし、なんかその地味なその悪さみたいな平凡な悪みたいなのがすげえにじみ出てて、本当途中の住民のインタビューとかもめちゃくちゃこれだからなんだよなみたいなのがすごい多くて、すごいやっぱ自分たちの行動みたいなのをちゃんと考えなきゃいけないなっていうのはすごい思いましたね。
なんかねこう政治家はみんなやってるじゃん、うん、これぐらいっていう感じで、うん、多分みんなやってるから、うん、次の人になってもすぐにちょっと調査するとすぐ出てきて辞任するっていう流れになってて、そうそうそうそう、ね、かつやっぱこう有権者の人たちもね、なんかこうオラが待ちのっていう感じでかさ、結構ね桜を見る会に、うん、見に行った地元山口の方々とかって、うん、多分この感じだろうなっていうのはすごいこう、うん、
でしかもちゃんと謝ったからいいんじゃないのみたいな
ね、
そういう感じなんですよ。本当結構見終わった後は結構もう暗々たる思いになっちゃうっていうところでは第10位です、
うん、なんか君はどうして総理大臣になれないのか、
はいはいはい、
日本セットみたいな感じで、
あそうですね、確かに確かに、
マロナと続けてみました、
ね、うん、マロナ
我々はユーロスペースで、
ユーロスペースでに、はい、で第9位、海辺の映画館はまあめちゃくちゃ良かったし、やっぱこれも個人的な一人一人の行動を変えてく くじゃなくて、やっぱみんなでちゃんとアクションしていかないと未来は変えられないし平和を訪れないよっていうところをちゃんと言ってるっていうのが素晴らしいし、やっぱこれもやっぱり今年のベスト10のあれ基準としてやっぱ暴力っていうのを結構暴力主体に選んでる点があるので、もうやっぱ戦争っていうその国一番大きな暴力っていうのをどう考えていくかっていうところでは第9位かなと思いました、うん、で第8位の I'm You a Woman なんですけど、多分ねこれはAmazon オリジナルで、ブルータルじゃなくてバストオブナイトと一緒で、Amazon オリジナル、他のインディペンデント会社が作って、アマプラが買ってっていう感じなんだけど、これすごい広いものですごい良かったんですよ。でどういう話かっていうと、まずすごい綺麗な金髪の70年代の話なんですけど、金髪の奥さんがいて、まあ、結婚して子供はできないんだけど、まあ、なんか普通になんか、当時の主婦ですからもう家の中でずっとなんて言うんだろう、まあ、怠惰な日々というかを暮らしてて、まあ、ずっと赤ちゃん欲しいなと思ってて、で旦那がちょっとなんか軽犯罪で生計立ててんのかな、でもちょっとでもあんま聞きたくないしみたいなところで、である日旦那が急に赤ちゃん持ってくるんですよで
子犬じゃない
ですか、そうで、いや なんで赤ちゃんどうしたの、いやそれはちょっとあんま聞かないといてみたいな感じで、でそこから20分ぐらいはその奥さんが、まあ、自分の子じゃないけどでも赤ちゃんずっと欲しかったし、彼ともうこれからもうどんどんちゃんといい家庭築いていきたいからって言って、ちょっと子育て奮闘期みたいになるんだけど、うん、で頑張って子育てしてきたら、ある時夜寝てたら急に家がバン、ドアが急に開いて、旦那の仕事友達がいきなり入ってくるんですよ、はい、でお前着替えろ早く着替えろって言って子供連れて逃げるからっつって、金だけも持たされて、逃げるんですよ。でなんか主人がミスったっぽいっていうのが、でお前の命も危ないからちょっと逃げてなきゃいけないって言って、そこからセーフハウスに行ったりとか、あと主人から頼まれてきた用心棒みたいなのの家族とか行ったりして、そうなんとか追ってから逃げていくっていう話なんだけど、すごい今年の映画って結構ブルータルジャスティスとかもそうだったけど、ジャンル映画を結構新しい語り口でっていうところあったと思うんだけど、この I'm Your Woman も本当それで男のものだったクライムサスペンスっていうのを70年代のハードボイルドアクションとかも、それをそのタッチはそのままで、女性 その妻だったらどう行動してたかみたいな話になってって、でそのだから女性の側だから基本的に情報は何も知らされない、だからいつ襲ってくるのかも分かんないし、なんで襲われてるかも分かんないけど命だけ襲われるっていうところで、その逃亡先の元ちょっとねネタバレになるからあんま言えないんだけど、一人黒人の女性が出てきて、その人とタッグを組んでどうやってサバイブしていくかっていうので、まあ、最終的にその女性の自立みたいなところですごい、そのタイトルの I'm Your Woman っていうのが反語的に効いてくるというか、そのずっと後ろばっかり振り向いてた主人公が最終的に自分で車を運転していって映画から去っていくっていう、すごい綺麗な終わり方してて、もう結構もうちょっと評判になってもいいんじゃないかなっていう感じは しましたね。で第7位のレ・ミゼラブルはもうこれはもうオープンエンドですよねで第6位のバスト・オブ・ナイトもこれはまああんまり暴力とかはなかったけど、でも映画を見る喜びがすごいここに詰まってたなっていうので、うん、すごい殺伐としたやつに清涼剤として、ちょっともうちょっとね、高くてもよかったのかなとも思ってはいるんだけど、でもちょっと今の僕の気分としては、やっぱりここかなっていうのは、フェティッシュなね、電話交換台のシーンとかは本当に最高だったんで、
うんうん、そうですね。
で、第5位のアンカットダイヤモンドは、これももう最高っていうか、まあ最高しか5位ないのかって感じですけど、いやでも、その、これも結構個人的な男の話と見せかけて、でも実は男に代表、アダム・サンドラーに代表されるそのどんどん金稼いで回して回してどんどん行こうぜっていうそのグローバル資本主義のもう最新進化系みたいなのを一人の男に象徴させて行くっていうところで、最初がそのやっぱりでっかい宇宙から始まってアダム・サンドラーの腸内のエコー画像に繋がって
すごいよ
ねっていう、
内視鏡
か、内視鏡か、マクロからミクロに、あ、これだけうまく導入できるんだっていうので結構あそこはもうすごいなって思いましたね。で、第4位のバクラウと、まあ、山田君と結構似ちゃってるんですけど、ブルータルジャスティスはもう本当に同じような感じで、まあ、暴力っていうものと、あとそこにうっすら構造っていうところが見えてくるっていうところで、やっぱりそこに対してでも明確に暴力によって、いやでもその後一線越えたらこっちも振りますよっていうところに対して全肯定ではないけど、でもその暴力なら仕方ないっていう視点で描かれているのはがいいかなと思いました、うん。で、第3位のホースガールはもうめちゃくちゃもうこのすごいやっぱ良かったし、ただなかなかねちょっと難しいなと思ったのが、これもさ、岸君もさ今年 UFO エンド多いじゃない
ですか。今年の流行 UFO エンド、
今年の流行
で、あ、UFO が熱いんだ今年。
そうさ、 UFO の年だから。
そうそうそう、いやだから1位とかでも良かったんだけど、でもなかなかねやっぱね生きてる人間としては映画は終われるけど人生は終われないっていうところで、本編でも話したけど、そこに対してまあ作ってる本人としては映画っていうのがどんどんセラピー的になっていって作品に昇華してるっていうところはすごいいいんだけど、それを僕たちが見た時にどうかどうその生きづらい暴力的な現実に対してこうちょっと病むことになっちゃった人間がどうやって生きればいいのかなっていうところで、なかなかそのエンディングっていうのが難しいなと思ったので、うん、まあ、3位かなっていうところで、うん、で第2位のブルータルジャスティスも、まあ、さっきバクラウと一緒かなって感じで、うん、第1位のもう終わりにしようはもう完全僕の映画だったんでもうダウナーの時の僕は大体これだなと思ってでまあ最後はあんだけちゃんと綺麗に死ねるならそれでもいいのかなっていう感じで、
やめてくださいな敵の車の中で高島君が発見されたけど、やめてください
ちょうど時期ですからね東京はねこっから
大雪が降った東京の日で、私なんか今日中路来ないな車の中で埋もれて
投資してましたみたいなね、それでなんかもうなんかものすごいやっぱ生きづらい世の中に対してどんだけやっぱ芸術とかっていうのを摂取してても拭いきれない生きづらさっていうのは絶対あるし、それって多分死ぬまで解消しねえんだなっていうのをちゃんと見せてくれる、うん、変に希望を持たせないで、だからこそまあ逆にその一点にこそちょっとまあ頑張って生きてもいいのかなみたいな、最後の青空あれぐらいまでちゃんと生きたらあの青空で自分の終幕を得られるのかなとか考えると、あ、まあ、結構、うん、そうですね、やっぱこれがベストかなっていう、うん、基本的に多分今年1位はブルータルジャスティスなんですけども、ほぼ1位は別枠として、まあ、完全に僕の映画、自分の映画になっちゃったので、これはもう終わりにしよう、第1位っていう感じです
かね。確かに。大体なんか最後死ぬっていうか、なんか死ぬエンドって僕、うん、昨日三宅龍太さんがベスト2位に選んでた、うん、世界最後の日に男女2人がなんかセックスしたりする、イチャついたりするっていう、なんだっけ、太陽の下、波打つ熱心っていうなんか文芸エロスの映画みたいなんですけど、うん、それもなんか最後ホワイトアウトエンドなんですよ、うん、 もう世界が終わりをファーみたいな、うん、ってよくあるけどブルーアウトエンドってねえなもう終わりにしよう。
そうそうそうそう、まあであと時点としては、まあ、キュアード透明人間ナイチンゲールあたりかなって感じ
ですか。ナイチンゲールね、それもちょっとね、うん、途中まで入れてた。
そうですね、まあこの辺も結構暴力っていう感じですかね。でまあワーストの方いきます。
はい、よっしゃ来た。
来た
ワースト本番みたいな。
ワースト、あのね、これね、さっきまで結構あの悩んでたんですよ。第3位が、劇場ですね。
おお、来ました。
なんかギリなんか見逃してもらえたわけです結果的に。そう、なんか他のやつが目立ちすぎて、
あの さっきまで、あれだったんですよ、あのビューティフルドリーマーだったんですけど、ちょっとここだけ最後ちょっと見逃したくなかった
なんかね、
ビーッビーッ
お前も入れたぞ、こっちだよこっちだよって線の内側に入れられてしまった
、ね。第2位ブックスマート。
おお、
第1位アルプススタンドの走る
方。俺以外全員アルプススタンド、
アルプススタンドの走る方をヘイトラジオでしたねなんだろう。
まあまあ、雑感としては劇場はね、やっぱあのメタフィクションの扱いの雑さはね、うん、本当にもうあの2020年の映画じゃねえっていうし、しかも下品すぎる本当に、うん、あのね、でまあだからね、あんまりもうさ、あのね、部屋がパカーってなってからはもう最悪でしたね
あれはね、やっぱあのね、キングヌーの作品
だ
った
。そうです
ね、確かもうキングヌー説で行くんだよね、
そう、大傑作、ね、
大傑作っていうね、
生き埋めじゃなくて、なんだっけ、
生き埋めじゃなくて、
もう死んでる、
まだ死、
まだ死んでない、
まだ死んでないよ、
死んでないよ、
それもう終わりにしようじゃないですかね、そしたら
まだ死んでないよ。
あ、でね、もうなんかあの第1位と2位は、まあ、青春映画なんで、あの嫌いだから見なきゃいいじゃんって話なんですけど、うんあのね、ブックスマートはね、結構本当に腹立っちゃって、うんうん、あのこれって、まあ、ものすごい今 あの価値観で言うと、もう超リベラルだし、うんうん、もうすげえ正しいと思うんですよ。でもあの正しさにあぐらかきすぎてるっていうか、あの基本的に、なんだろう、これを多分、家族を思う時の長男が見たら、
そうだね、
長男気
分、もうさ死ねと思っちゃう、俺の話じゃないと思うし、しかもなんかね、結構思ったのが、その長男基準で言うと2019年とかってやっぱ反出生主義的なのが流行りが結構出てるから、多分その今の Z 世代とか言うんでしたっけ、で多分あの一番あの反出生主義言ってる人たちって今の若い子たちだと思うんだけど、その子たちに向けられてる、作ってるはずなのに、ちょっと世界が楽天的すぎるっていうのが本当に、あれこれってあの成功しているお前らが作ってるだけ、うん、成功してるちょっと年いった人たちが私たちイケてるでしょっていう視点でしか作られてねえのがすごい腹立っちゃって、だから本当に校長先生がウーバーのさタクシーやってたりとか、 あれをギャグにしてるとか、はと思って、いや校長先生めっちゃ大変な仕事なのに、それでもウーバーしなきゃいけない、小銭稼がなきゃいけない、それって超大問題なのに、それギャグとして扱ってるし、なんかピザの配達人が殺人鬼だったり、なめてんのっていう感じだし、いやそこら辺で本当に結構無理だなって思っちゃったので、だからしかも主人公たちがその容姿で悩んでないとか、そういうのが素晴らしいっていう意見も分かるんだけど、でもそれでも容姿で悩む人だっているし、なんだろう、一人一人が全員あのブックスマートの高校って、自分に対して誰一人としてネガティブな感情を持ってないんですよ。で確かにあんたたちめっちゃ恵まれてるいい環境で、ちゃんといい教育も受けてきたから、その自分を全肯定できるような成長の 仕方をしてきたかもしれないけど、でもネガティブな感情だって持っちゃいけないわけじゃないし、あのそれに対してなんか全然そのあれティラノサウルスの映画なんですよね。だから基本的にあのその社会の上位の人たちがあの基本的にその自分が生活してる時とかに踏んでたりとか食ってたり、あの他のさ、あの 食物連鎖の下位の人たちをさ食ってさ生活してるのをさ気づかないで、でもこれが私たちのスタンダードですっていうところで思いっきり出しちゃってるから、あの結構本当にあだからこれ分断生まれるんじゃんとか本当に思っちゃって、そのヒルビリエレジーとか その視点から言うと、うん、はあの世界観ってお前らこそ変なんだよっていうのに結構本当思っちゃって、でしかもあの主人公の子がさ、あのアフリカ行くとか言うんだけどさ、はい、アフリカなんだ、だったらあのそれこそさヒルビリーエレジーとかのさヒルビリーのさ、うん、あの東部のアパラチア山脈のところとかでさ行った、あのお前の国だってさ現実問題としてめっちゃ悩んでる人とかさ苦しんでる人めっちゃいるんだぞって結構思っちゃって、そこら辺が無理だったですね。だから本当なんかなんかリベラルの散漫さっていうか、あの無自覚に自分たちが正しい側にいるっていうのに本当に反省がなく作られてる感じがしちゃって、あのこの作品が結構評価高いなら僕は別にあのそういうそっちではあのそういう世界観はちょっときついかなと思って、で山田くん7位に入れてたハーフオブイットってそれが全くないんですよ、うん、あのジョックスとか、ね、あとその地元あのなんだろうあの結構厳しい生活とかしてる子たちにも、うん、それもそれでちゃんと救ってあげるっていう視点があるから、あの作品に関しては同じくその青春期の啓蒙的なこう生きると生きやすいかもよっていう映画の中では結構もうなんだろう180度あのタッチが違うというかになっちゃってて、そうブックスマートに関しては結構好きな人も多いからあんまり入れたく、まあでも入れとかないとなっていうのが結構、
ヒルビリーエレジーとセットで見るっていうのはめちゃくちゃある、うん、そうそう、なんかヒルビリーエレジーはだから結構アメリカの田舎の方で鉄鋼業が、うん、あのメインの産業だったけど、まあもうその鉄鋼業自体がもう廃業っていうか、うん、よそに、うん、あの工場が奪われちゃって、うん、でそのメインの産業がなくなっちゃった町で、うん、まあこう貧乏な母親もちょっとこうドラッグに手出したりとかしてるような家庭の中で育ったそのね、あの白人の少年の話で、うん、彼はまあなんとかめちゃくちゃ頑張って、
うんね、イエール行ったけど
行くんだけど、うん、その彼が成長する過程の中でちょっとでも何かに諦めたりとか、うん、あのもういいやろくな人生どうせなんないしって思ったら簡単に落ちれる闇みたいなものが至る所にもこうすごい実は綱渡り的に成長していく彼の姿っていうのが描かれるわけだけど、ね、結構それと同じ場所で起こってることだぞっていう、
そうそうそう、同じ国で起こってるし、で結局やっぱブックスマートを楽しめる層ってだからそれこそ本当に今恵まれてる人じゃないと、うん、あの結構楽しめないと思うんですよ、うん、でだから別にその構造的な生きづらさとかもこれから出てくるわけじゃないですか、うん、であの反出生主義とかってもうその構造に結構絶望してるからこそ生まれてこない方が良かったって言ってんのに、あの現状のリベラル的な価値観最高で、えそれって今 あの本当にあの行きたくなかったっていう子たちの世代の映画なのかなと思ったら結構疑問が湧いちゃって、そこがやっぱきつかったっすね。
今年の映画でさ、まだ一回も話題に挙げてないけど、うん、要はパラサイトってすごいこうそこのなんか他の映画の中で見なきゃいけない、割とこうその作品の中では忘れられたりとか、うん、それは株の子っていうやつあれだけど、うん、なんかそのすごいこう低所得者だったりとか割と貧しいところにいる場所の環境のことだけ描いた映画とか、うん、あるいはそれこそブックスマート的に割と恵まれてるような、うんうん、 あの環境っていうのを描いてる映画2本はそれはそれぞれ単体であるけど、うん、じゃあこれ合致してる構造ってこれだよっていうのをやつなのはパラサイト、うんうん、なんかまさにフクスマートはね、なんかそのやっぱパラサイトで言うとこう、
そう、あの高台の家族、ね、パラサイトされる側の方しか描いてないし、でそこの構造に対してノーとは言えないし、あとやっぱりあの養子で悩む人子とかも絶対いると思うから、うん、なんかその悩みに対してあんまりあのそれってもう時代遅れだよとか否定も多分してほしくないというか、うん、そういう悩みとかってやっぱすごいあると思うから、あのなんか絶妙にこれあの大人が大人のために作ってない感が結構、うん、あっちゃそこが結構やっぱダメだったかなっていうのがブックスマートですかね、うん、まあ、でアルプススタンドの端の方はもう言わずもがなですよ本当
もうついにさ言わずもがなになった
もう別に世の中で見つからなくてもなんか言わずもがなあれですとかじゃないから
、ね、ここの空気感ね、あの
異常だ、
異常だからね、あの2020年 の映画を語る会場としては
すごいですよね、あのタマフル育ちのさ大子供である俺らがさ、うん、あのアルプススタンドワースト1に上げて
そうですよ、うん、
リスナー部門が1位だったアルプススタンド、
いやでもこれは我々がちゃんとね、あの、うん、そことは違うちゃんと自らの言葉を勝ち得たと証明書になるわけですよ、
別に示し合わせたわけでも何でもないけど、うん、
いやでも
ちゃんとに、うん、ワーストに入れるんだ、
うん、やっぱこれは超えてる、もうマジで分かんないっていうか、まあそれこそ本当に脚本とかはちゃんとしてると思うけど、あの本当にこれって感化院に入って感化されてちゃんとあの社会にさ復帰するまでの話なんで、あの格好の巣の上にだとさ、ジャック・ニコルソンがさ、あのロボトミーされて終わりじゃないですか、言うなればもう最悪ですよ、うん、ね、なんだろう、基本芸術とかってあのアウトサイ終焉の人の人物をこそ描くべきだと思ってるんですけど、この映画はもう本当に真逆で、あの中心の、あの中心の人しか描いてないから、でそこに対しても何らその、ね、あの批判的な自覚的な眼差しもないっていうのが本当にもう怖いし、なんかちょっとこれはという感じですかね。
甲子園球場の外の方とかさ、うん、作ってほしいですよ、
うん、わー頑張れみたいな、そういう、
まあ、あそこにいたうちで言うと、あの本当は来るつもりなかった野球部の子とか、うん、あのホテルで本当は待機したかもしれない、うん、相手がなんか本当に来なければよかったみたいな、うんうん、来なければそういった主人公になったかもしれない、
うん、そうそうそう、いやだからね、ちょっと、うん、このアルプススタンドとブックスマートは結構ず抜けて今年あダメだなって感じでしたね、僕的には。
しかも青春映画、
青春映画、しかも、もう嫌いだから見なきゃいいんですけどね本当に。まあ、でもハーフオブイットとかはすごい良かったから、なんかその難しい塩梅ではあると思うんだけど、そう
なんかすごい、もう今話したんですけど、ハーフオブイットがでもこの先の未来ってあの自分がどうなっていくか分からない可能性って、でもそれって楽しいことだよねって割と肯定的に描けてるっていうのが、まあなんか結構それってで、そこのこうなんだろう、割とこう肯定感が見てて違和感なかったのって結構、いやなんかなんでそうだったか分かんないけど、うん、なんかそれってすごいちゃんとなんか丁寧に作られてたからなんだろうなっていうのは、うん、でやっぱほら多分今のさっきのブックスマートの話です、うん、ブックスマートとヒルビリーエレジーの多分中間っていうか、
そうそうそうそう、
ヒルビリーエレジー的な地元の中で、うん、なんかそのブックスマート的なこうお互いのことを全くタグ、うん、だから趣味とか思考持ちがお互いのことをどうすればこう、ね、肯定できるか、うん、理解して肯定できるかっていうことをさ、まあ、やってる話でさ、でもなんかやっぱね、お父さんが失業しててとかさ、結構なんかそのそういう、まあ、ブックスマートとかには、ね、なんかもうちょっと結構きつい現実みたいなのもちょこちょこ描きつつさ、でもなんかいや こっからどうなるか分かんないことも含めて、でもすごいいいよねって、しかもそれがこうさ、あのここにもでかいと思うのは、都会に出るから素晴らしいよねっていうさ、うん、ことではなくてさ、うん、明らかにブックスマート、 ハーフブリッドの主人公はさ、都会にいた方が多分楽な人なんだけど、都会に行くからいいよねって言うんじゃなくて、でもいやでも俺地元残るからさっていう友達のことも、うん、あの彼のこともちゃんと大事な人として描いて、うんうん、大学卒業したぐらいの頃にもう一回あのお互いがどんな感じになってるか、うん、また再会できたらいいねっていう終わり方で終わるっていう、うんうん、なんかその都会に出るっていうことの反対にあるこう出ていく田舎っていうのを、なんかこう出ていく田舎での生き方っていうのをやっぱ否定して描いてないっていうのは結構でかいよね、うんうん、
そうそう、だからそれこそだからヒルビリーエレジーの主人公たちみたいな家族のことをブックスマートだと結構遅れた人とか啓蒙されるべき人みたいな感じで簡単に切り捨てちゃってるところ、ハーフウィットはそこちゃんとすくい上げてるっていうところがもう結構この2つの日本の映画の出来の差というかですごい大きかったなっていうのがあって、まあ、あとちょっとワーストの時点で言うと、はい、テネットと、1917です、
ね、いいですよ今年の、
まあ、なんかテネットはさ、まあ、ダメだダメな人は本当にダメっていうのも全然理解できないけどさ、1917ってさそんななんかこうワーストに誰もが入れるタイプの言い方は本来ないんだけど、4人中2人が入れる、
なんならこの後のリスナーのさランキングの中にテスト入って
くる、上の方全然入っておかしくない、うん、
まあ、1917ちょっとやっぱ僕劇中でタイムラプス表現出てくるとマジで引いちゃうんですよ、それならちゃんとカット割った方がよくねとかさ思っちゃうから、それ出てきた瞬間にさああって思って、
なんかもうタイムラプスすることによってなんかね、うん、すごいこんなに長時間ずっと撮影したのがなんかすごければ、うん、まだチャップイズってなんかわかるけど、うんうん、普通にね、
そうだって完璧時間経過表現だったらさ切ってまたさその次のシーンからでさ、だから編集って生まれたんじゃねえのとか思ってさ、う
ん、なんかノーカット縛りって言っちゃったから
あれね、なんかすごいなんかこう考えていくとちゃんと考えていくと石口は結構イライラしてくるんですよ、
そうそう、
なんか皮落ちてガタガタ震えてたやつが次のシーンでそのままワンシーンワンカットなのに服めちゃめちゃ乾いてるとかちょっとイライラしてくるんですよ、うん、
それやるならさ冒頭18分で1917やって、うんうん、残りは1917をどうやって撮ったかっていう
ことメイキングオブ
1917カメラを止めるみたいな、はいはいはい、カメラを止めるな1917大作戦みたいな、はいはいはい、そういう映画をやるとね、
てかそれもカメラを止めるなら、ね、
そう
だ裏ではもうサムメンデスとかすぐもうてんやわんやんやん
カメラは止めないサムメンデスカメラは止めない
だやっぱさちょっと精神論になっちゃうけどさカメラを止めるなとかさビクトリアってやっぱちゃんとワンカットで撮ってるなりの圧があるもんね、うん、あの映像自体には。
確かにビクトリアは一つの夜のことっていうのを一連続で撮ることによってだんだん夜が明けてくっていうことっていうのと、なんか一緒にいられる時間、そこから夜に出会って別れるまでの時間が経過していくっていうことで、やっぱ最後ワンカットで撮ったからこそ朝になった街の中に何があるかっていうことっていうのがものすごいこうね、
あと単純にテクニカル的にビクトリア見たんですけど最近すごい最近見たんだけど、あっちはテクニカル的にできないことしてないんですよ。要するにワンシーンワンカットでは絶対できないはずとか、ワンシーンワンカットだと本来成立しないけど、なぜかできちゃってるっていう表現がなくて、マジでカメラがを本当にちゃんと動かした人とか
そう
ものとかをちゃんと動かしてるから成立するんだけど、
カメラマン頑張ってはしごがってみたいな。
そうでも明らかに石川さんは絶対にどう考えてもカメラも役者もこのままワンシーンワンカットではできないことをやってるんだけど、それがすごいって思う人もいるかもしれないけど、それやった瞬間に割ったろうん、お前もバッタじゃんってなるのがすごいイライラする、うんうん、まあトゥモローワールドとかとね気にならないんですけど、うんうん、なんかそのだから見せ場としてやる分にはいいけど、うん、前編やられたところでね、うん、
やることがね、うん、目的になっちゃってるような感じはね、うん、
それはもうちょっと違うなっていうあれあるんですね、うん、
はい、まあ、テネットはまあ本当にセイターの悪役のセイターの主張に対抗できるような世界観提示現実の世界観提示できない時点でもう負けてるなとは思うんですけど、まあ、あとノーランに関しては一言で言うとなんか ペダンティックになって気取ってんじゃねえよバーカっていう感じですね。
ペダンティックなのもしょうがないよ
いやでもなんかねペダンティックなのも許せるのと許せないのがどっかのラインがあって、ノーランって許せないペダンティックなんですよね。で だからね、なんかね、ちょっと深遠な考えやってますぜ、俺的な、ちょっとその、うん、ちゃん、深いこと言ってますぜ、的なのが、ちょっと、いや、もっとお前、バカ映画ちゃんと撮った方がいいよっていうのが、なんか、そこがね、ほんと鼻につくから腹立つんですよね、ほんとに。
それバランスの問題だからね。
そうそうそう。だからもっと、なんかこう時間の解釈とか入れずに、はい、ストレートに物語に奉仕させたら、うん、もまだ僕的にはいいんだけど、なんかさ語りたがるじゃん、うん、あいつ。
じゃあなんか藤子 F 不二雄レベルでの SM、うん、少し不思議っていう程度でやればあれだけど、うん、なんか
バカテネットはやっぱスタンドバイみたいな本当バカテネット
そうね。まあでもなんかなんつうの、賢そうに B 級映画みたいなことやってるのを、そここそ面白がってる人も世界中にいっぱいいるし、その賢そうの部分がイラッとする人も絶対いるから、これはもう好みにでしかないんだけど、
だからね、本当ノーラン好きの方はすいませんって感じで、
ちょっと話したけど、ヒルビエレジーの話ちょっとし
て
くれ。ヒルビエレジーギリギリのタイミングで、今年見てる放送少なと思って、新作ちょっと
多いけどね、
別に数合わせ的に見た感じがあるんですけど、だからさっきのその話で言うと、ヒルビエレジーの中でさ、そのインターンを、法律事務所かな、うん、なんかの、
そうですね、
インターンを受けられるかもしれないって面接にこう主人公が行った時に、まあ、こういうとこ出身なんですみたいな、ああじゃあ周りはレッドネックばっかだろってギャグで言われた時に、まあ、主人公がマジギレするっていう、大事な面接なのにマジギレしてしまうっていうシーンがあるんだけど、結構なんかあそこで笑ってしまうシーンの、あ俺そっかここから拒否されてるんだって感じの分断感っていうのが、だからなんかその、ね、あっちのブックスマートから多分、ブックスマートの世界に多分行こうとして排除されるところって、多分あそこで、で、あそこの嫌みと、嫌なことを言う人と、ブックスマートの彼らが一緒だとは思わないけど、でも、根本的に言うとそこなんだよねっていう、別にあそこで出てくる高校生たちが悪いって話ではなくて、やっぱその無自覚にそこに、行く手前にある、なんかその層からのこう結構肌感覚の拒絶感っていうかさ、なんかその、あそこでこう、あじゃあレッドネックばっかのところだみたいな、ちょっと違うけど、まあ、ゲットアウトとかでさ、なんか自分黒人と白人の違いっていうのは肌感覚の違いみたいな、結構その映画で描いてると思うけど、結構なんかそれに近いような感じっていうのは、そうなんかあるよなって、なんかそこがもうちょっと言語化されてったりとかすると、なんか今後いいんだろうなっていうか、それでもそれこそ本当にパラサイトとかもそうだけど、なんかやっぱジャンル映画とかでやっていくべきことでもあると思うし、だからそれで言うと結構、ポンジノって結構それ意識的にできてるかどうかは別にしてね、結構なんかその俺はあんま面白くなかったスノーピアサーとかとやっぱね、パラサイトって実は同じ構造の話、
縦か横かみたいなね、
なんかだから結構それはずっと意識的にやってて、なんかやってるよなみたいなことはね、まあ、思ったりなんだりしましたが、はい、
もう3時間なので、そうそう切った方がいい
です
ね、
はい、じゃあ1回じゃあこれで肉地図メンバー内のランキングは終了、はい、この時点でじゃあちょっとまだ出せないか、まだ計算してないもんね、
まあ、これはお楽しみ、
はい、じゃあという感じでございますね、はい、というわけでじゃあこの後、リスナーのメール読みつつ、ちょっとただ読んでるだけだとちょっとあれなので、ちょっと間で、いついつ、
多少こう
入れたりちょっとなんかそこで出てきた作品とか、について話したりとかしていくターンになっていきますので、まずこれ、第1部、はい、
3時間、
はい、第1部3時間、
はい、だけど4人でこれだからさ、
そうですね、この後25人分くらい控えて
もうなんか今もう俺ね、あれももうなんかこうなんだろうこれね、ガメラのさ、平成ガメラのラストの決めたの、
俺今まだギャオスめちゃくちゃ、
ギャオス来たみたいな、こうあ俺も今もう結構もう、ね、
一作目ではあんなに苦労して一匹倒したのに、
3作目レギオンだっけ、3作目レギオン、
3作目がイリス、
いいっすか、あもうイリス倒してもう俺もう疲れて、あ来ます、あギャオス来る、うーんみたいな、今
うっすみたいな、
でもこれは俺らだけの話じゃなくて、リスナーもそうだと思うから、
まあそうだね、
ここから行きますので、
はい、左腕もげてますけどね、
はいはい、なんでちゃんと最後、
最後まで
どんなランキング、アルプススタンドの端の方がどうなるのかな、ね、今年の
これででもさ、ベストにもちゃんと入ってきたらちょっと熱いですよ、ね、
そう確かに、うん、
両方1位、
どっちもなんかね入ってきたら熱いですけど、
ちゃんとでもこのポッドキャストのリスナーだったらやっぱりね
やめろ
、はい、じゃあ一旦そんな感じです、はい、はいではパート2でよろしくお願いします。